私ね、まあ仕事でもプライベートでも、まあちょっとね、ことあるごとに、ちょいちょい遅刻をしてしまうっていうね、遅刻癖がね、まあ昔からあるんですけども、まあ、これはね、幼稚園、小学校、中学校、高校、専門、社会人、もうずっとですよ。常日頃から遅刻しやすいね、この体質なんですけども、まあなぜかとね、大体やっぱり寝坊なんですけど、まあ時にね、急な腹痛により、ちょっとね、お時間が押してしまったりとか、あとは髪型ね、奇跡のスタイリングに時間かかりすぎちゃって遅刻しちゃうとか、まあ社会人としてはね、完全にアウトなんですけども、ただこのね、5月から今のね、職場なんですけども、部署移動があって、部署移動あってからは俺まだ一回も遅刻ないの。まあ偉くはないよ、普通なんだけど、まあ偉いじゃないとね、パル内藤にしては偉いじゃないと、まだね、緊張感が若干あるんでしょうということで、まあ、遅刻してないんだけど、っていうのも、朝一番で、やる仕事っていうのがあって、で、それは、俺が休んじゃうと、他の人がやらなくちゃいけなくなってしまうやつで、あまりね、それ良くないじゃんって思ってさ。だからやっぱり俺は、遅刻はもうできないし、朝一やんないといけないわけだから。で、ね、遅刻しちゃったら本当に迷惑かけちゃうわけだしって。でも人に迷惑かけるっていうのがあるとさ、それはプレッシャーになってね、まあ、遅刻しづらくなるのかなと思うんだけど、まあ、そんな中今週一回ございまして、何がございましたか？起きたらですね、うちの会社、朝9時半出社なのね。だから、起きるのは、まあ、それでも遅いんだけど、7時半の、7時半から目覚まし鳴らしてて、7時半、7時45分、8時、8時15分って、目覚ましかけてんのね。じゃないと起きないから俺が。鳴らしでね、行って少しずつ覚醒させないと、俺起きないので。で、だいたい最後のね、8時15分の時に起きるんだけど、で、そっから用意して、まあ、8時45分ぐらいかな、に出るという感じなのね。で、まあ、45分で職場に着くっていう、ちょっと、本来はもう少しゆとりを持ってね、行きたいところなんですが、まあまあ、結構ね、まあ、ギリギリというかでも、前よりはね、ちょっと数分前に着くかなと思うんだけど、まあ、そんなわけで、まあ、うまくやっていたわけなんですけども、今週一回ですね、気づいたら9時15分。朝、ね、ベッドから、あっつって、時計見ると、9時15分なんだよ。いやと。9時15分って何ですかと、思って、震え上がったわけですよ。やばいって。もうこれは、ね、本当にもう、新しい部署で、俺が任されている仕事でさ、朝一の仕事。それを他の人やらすのと。ね、すげえ迷惑じゃんって思って。やっちまったなぁと思って、もうどうしようと思って。でも、ふと気づいたの俺。今日土曜日じゃんつって。いや、土曜日だったんだよ。なんかね、夢の中でもね、仕事の夢見てて。だから、もう土曜日とかそういう感覚な、全くなくて、起きた瞬間、やばい仕事つって。何時 ?9 時15分。死んだーと思って。うん、全然関係ない。土曜日でしたっていうね。だから、全然問題なかったんだけど、ね、ほんと、肝を冷やしたからさ、こういうのはね、本当に平日に起きちゃったら、ね、肝を冷やしただけで済まないからさ。なのでね、まあ、いいタイミングで肝を冷やせたかなと思ってね、またここから、改めてね、気を引き締めて、で、今後もね、遅刻しないように頑張りたいな、ということでね、まあ、しっかりやっていきたいなというやつですよ。ね、遅刻魔ですからね、私ね。だから、まあ、こういう環境の変化をね、しっかりとプラスに働くようにね、やっぱやっていきたいということでね、まだ、ね、無遅刻ですからね、部署変わってからは。だからこのままね、どんだけ無遅刻をね、継続できるかということでね、まあ、慣れてきちゃうとね、どうしても、その友達もそうだし、ね、仕事もそうだけど、慣れてきちゃうとさ、ちょっとだれるんだよね。 で、友人関係とか、本当は仲良ければいいほど遅刻しちゃいけないんだよ。信頼とかね、重ねてきたものがさ、なくなっちゃうわけだから。だけど、やっぱ安心しちゃうんだよね。どうしても。心を許しちゃうの、人に。なので、まあ、遅刻は良くないんだけど、遅刻するっていうことは、まあ、あんたに心許してるよっていうね、サインでもありますからね。プラスにね、受け取ってもらいたいなということで、そんなプラスじゃねえぞってね、思いますけど、まあそんなわけでね、まあ遅刻、ね、今後しないようにということでね、頑張っていきたいと。そんなわけで、今日もね、やっていくわけなんですけども、今日はですね、ありますよ。こんな、ね、遅刻びっくりな話じゃないから、本当はさ。ね、実は土曜日だったとかって話じゃなくて。皆さんお待ちかね。婚活パーティー。もうここ何週間も言って、ね、行かなかったと。そんな話がありましたけども、今週、パルナイトは婚活パーティーに行ったのか、否か、ということなんですが、行ってます。行ってますよ、皆さん。ね。期待して、期待する必要があるのか分かりませんけども、まず行ったということ。ね、ここをまず評価していただきね、大体評価されたいんですから、私ね。誰にも評価されないで生きてきてますから。なんで、ここはね、ちょっと評価してもらい、で、結果どうなのかっていうね、話ですけども、基本的に私、結果から話しませんから、ね。どういう過程でこうなって、最後に結果なんで、結果だけ聞きたい人は、まあ、30分後ぐらいから聞き始めるとね、ちょうど佳境に入ってるかと思いますんでね。まあ、そういう聞き方もありですし。でも、紆余曲折あるんだよ、物事にはすべて。だから、やっぱりね、最初からずっと聞いてもらえたら嬉しいなということで。まあ、他にもありますから、今日はいろんな話がね。婚活だけじゃないぞということで盛りだくさんでやっていきたいと思いますんでね、今日もね2時間程度やっていきたいと思いますんで、まあ、よかったら最後までお付き合いいただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネットアットネットラジー。まして童貞ネットアットネタラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは、という感じでね、今日もねやっていくわけなんですけども、いやまさかでしょね、婚活ちゃんと行ってるとはっていうねところですけど、さすがに私も、事前にね、予約した婚活パーティーっていうところであればね、まあ行きますよ。若干危うかったんだけどね、まあ、危うかった話はまた後でしますけど、まあ結果行ってますってことでね、まあいいんじゃないかしらということなんだけども、あと今週ねちょっと いくつか、まあ、話したいこともあるけど、先になんか言ったことあるかね、あれかな、父の日かね、父の日が今日ね、6月17日、ということでね父の日でございますが、皆さんどうですか。まだお父さんにプレゼントあげてないよとか、なんかまあプレゼントあげなくてもねいいと思うけど、感謝の気持ちとか、なんか体に気をつけてねとか、いつまでも健康でねとか、長生きしろよっていう話をしてなかったらどうですか。ちょっと一回ラジオのからはね離れていただいて、ちょっとお父さんに電話するなりね、まあ、実家だったらね、おいっつってね、じじい長生きしろよっつってね言ってやってくださいよね。でなんかちゃんとプレゼントあげたいななんて人はね、忘れてたということであれば、なんか一方ね、父親の方に連絡入れて、ちょっといろいろと手違いあって、ね、プレゼントを今日届かなかったみたいだけど、ちょっと2、3日中に届くと思うからっつってね、っていう連絡を入れてね、すぐに何かネット通販でね、プレゼントなんていうのを送ってみるってのは、ね、いいんじゃないかなと思いますから、一応ねなんか母の日父の日ぐらいはね抑えといてもいいんじゃないかと私思ってますが、別に高いもんあげるわけでもないしねっていうねことで。で、結構悩んだんですよ、今年のね、父の日も。毎年悩んでっけど。で、結局、今回はですね、グラスをあげました。まあ、グラスなんて家にいっぱいあるんだろうけども、まあいいでしょうと思って、富士山グラスっていう、 田島ガラスっていうところが出している富士山グラスっていうのを、買ってそれを渡しましたね。なんか江戸ガラスでね結構いいということで、お値段はまあ、5000円ぐらいのねグラスなんだけど、まあ親父はね結構あのお酒を飲むんで、まあ、水割りだったりとかね、そういうのよく飲むんで、まあ大体焼酎ということなんだけど、だからねロックグラスと迷ったんだけど、ロックグラスだとねあの焼酎ねロックで飲むんだったらいいけどね、水割りが多いから、だから普通の大きめのタンブラーみたいな、ね、感じのやつで、でこの富士山グラスっていうのはあの下のさ土台のところあるじゃない。あそこが富士山のね、形というか、そういう、何、富士山が浮き上がるようなね、風に作られていて、なんで、まあ、入れる、その液体によってね、富士山の色が変わるっていうような感じなの。だから赤っぽい色のお酒を飲むと、赤富士になったりとか、そんなんで、まあ、長くね、ちょっと使ってもらえたらなと、酒飲むからね、親父はね。で、俺とは違って強いからね。なんで、まあ、体を壊さずにね、まあ、楽しくお酒を飲んでもらいたいなってことでございますよ、と。あの、よかったら、参考に。で、普通に、あの、ネット通販で買いますからね。遅れてごめんね、ね、父の日プレゼントでね、ぜひ、あの、なんかうまく使っていただきたいな、というところでございます、と。じゃあ、そんな感じでね、いろいろ話しますけども、こっからは、婚活の話、長くなるかと思いますんで、よかったらね、その間にお便りとかね、お待ちしてますんで、送っていただけたらありがたいな、というところで、お便りの宛先をお伝えしたいと思います。お便りにつきましては、メールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@douteei.net、radio@doutei.net、doutei.net、ラジオです。radio@douteei.net ね、こちらまでお待ちしております。まあ、そんなね、ところで、じゃあ今日はね、その婚活パーティーの話なんですが、まあ、先週ね、予約したよなんてことをちょっと伝えましたけども、まだ改めてね、どれに行ってきたよってことを言いましょう。まあ、終わったやつだからね、これ終わる前ね、先にね、参加するやつに言っちゃうとさ、女性リス泣きちゃうから。いや、絶対来ねえだろっていうね。お前んところのラジオ、女性のリスナーがいると思ってんのっていうね。お話ですけど、いません。ゼロです。100対0でゼロですね、多分ね。いいんですよ、もうね。そんなもんだと。私は分かってますからね。いや、そんなわけで、終わった、イベントなので、言っておきましょう。こちら、年代生まれ限定、本気の同年代婚活パーティーね、行ってきました。これはなんだ、本気の同世代、1980年代生まれ限定パーティーというね、やつなんですが、新宿でね、ありまして、本日、6月17日日曜日、15時から16時半と。まあ、婚活パーティー、ね、1時間半で開催するって結構、短いなと思うんだよね。でも、まあ、このぐらいコンパクトな方が俺にはいいんじゃないかなって思うところもあり。で、昔はさ、昔っていうか、なんでしょう。よくね、婚活パーティーとか行ってた頃、まあ趣味婚みたいなのよく言ってたよね。なんか陶芸やったりとかさ、ボルダリングやったりとかさ、そういうちょっと趣味と絡めて、婚活しましょうみたいな。アトラクションありで、そこでお近づきになりましょうみたいなさ。やってましたけど、いや、これ、いや、もちろんいいんだよ。いいんだけど、なんかな、うまくマッチングしねえなっていうのがあって。で、あとそんなになんか、頑張れないっていうか、いや、頑張んなさいよなんだけど、なんかもう少し、ちょっとリハビリ的なね、一番軽いタイプのやつ行きたいなと思って。で、だから、趣味婚ではないな。で、じゃあ、普通の、なんだ、街コン行くかって。ね。で、俺は街コンはいいと思ってるの。なぜかというと、もちろんプロフィールカードみたいなの書いてさ、それでお互いに見せてさ、で、なんか話弾んだらな、みたいなところもあるんだけど、どんなね、パーティーでも。 ただマチコンの場合は、飲食がついてるっていうね、ところで、やはりお酒の力っていうところと、あとは、その食事ね。で、食事で、話題が広がるというかさ、別にグルメってわけじゃないけど、味覚がぶっ壊れてるかってそういうわけでもないからさ。だから、ね、美味しい、美味しくないぐらいはね、わかりますから、私もね。なので、まあ、そういう食事の話とか、で、美味しい店とか、女の子はね、美味しい店が好きですから。じゃあ、俺が美味しい店の話をさ、振って、今度行こうよと。まあ、言えませんけども、でもまあまあ、俺もね、いろんなお店、友達に連れてってもらってますからね。だから、まあちょっと、じゃあ日本酒の美味しいお店でも行くつってね、言った後に、友達にね、連絡をして、この辺で日本酒の美味しいお店ないですかつってね、教えてください。デートで使いたいんです。ってね。そういうの使わないでもらえますみたいな。なりそうですけど。まあそんなわけでね、すごく、その街コンっていうね、いいと思うんだけど、ただそんなに頑張れねえなと思って。そのさ、要素が複数あることがさ、もう辛くなっちゃうなと思って、今。さっきの趣味コンもそうだし、何々と婚活。ね。で、街コンだって、その、食事、飲食、プラス、ね、婚活みたいな。複合しちゃってっから。だから今回はもう、そういうんじゃなくて、シンプルに、婚活パーティー。ただただ、人と会って、喋って、終わりっていう、なんでもないやつね。女性がいっぱいいる。ね。男性もいっぱいいる。で、イベントスタートしました。ね。したら、ね、男女は同じ席に行って、お話しして、なんか3分だ、5分だ経ったら、男性の方は移動するみたいな。で、ぐるーりと回って一巡したら、はい、終了みたいな。まあ、これだなと。今回は。ということで、今回選んだ、ね、婚活パーティーは、まあ、そんな感じのやつです。ほんとシンプルな。ザ、婚活パーティー。で、本来、婚活パーティーって、今言ったように、その、女性と男性がいて、で、まあ、多分3分ぐらいかな、お話しして、したら、ね、男性の方移動してください、つって、次のね、女性のところに行ってっていう。で、一巡したら終わりなんだけども、基本的にはそれが終わって、まあ、なんだかんだあって、次に、フリータイムっていうのがあるんだよ。で、これは、男性の人がね、いいなと思った女性のところに行って、少しね、お話ししませんかつってね。で、お話しして、より、気持ちをね、確かめるというか、っていう時間があるわけ。で、フリータイムは、よくあるのが3回ぐらいあるんだよね。5分のフリータイムが3回ぐらい。で、結果、なんか最終的なね、この人はいいです、みたいな決めるっていうのが多いんだけど、今回の婚活、フリータイムがございません。だから本当に一巡して終わりっていうやつで、でも俺は本当にこのフリータイムっていうのが怖くて怖くて仕方なくて、まあ、過去のトラウマというかね、フリータイム始まりましたね。男性の方、女性のところに行ってください。みんな行きます。俺だけ行かない。後ろ向いてパズドラっていうね。これやらかしてますから。しかも別にさ、イケイケのね、お兄ちゃんお姉ちゃんがいっぱいいるところではなくてだよ、参加者が。アニメコンでやってるからね。アニメが好きな人たちが集まっている、そんな場で、後ろ向いてパズドラ。ね。一番俺がアニメコンやろうじゃねえかってね。思ったんだけど、全然そこを求めてるわけではなかったらしいんでね。あの人後ろ、ね、後ろ向いてパズドラやってる。私もパズドラしいよとはならないっていうね。悲しいやつね。どんなパーティー組んでるんですかって言ってはくれないっていうね。ところだったんでね。孤独なパズドラね。ソロプレイですから。まあそんなん良くないなと。思ってますからね。だからフリータイムがないっていうのはいいなと。頑張って頑張ってね、会話をね、弾ませらんないし、初対面だし。とかね。まあ、いろいろございまして。で、今回ね、決めたのが、この、本気の同世代、1980年代生まれ限定パーティーというものですよ。で、これはもう、対象ね、参加条件というの、ね、っていうのは、女性がもう28歳から38歳。男性も28歳から38歳。ということで、まあ、 私ね、もういい歳ですから、年上の女性はっていうのはちょっと難しいかなと思ってるけど、年下はじゃあ何歳までって言った時に、まあね、28だったらまだいいでしょうと思うわけですよ。で、別にもう30代でもね、いいと思ってますから、だからこの1980年代の人っていうのは、やっぱ一つのね、グループでもありますし、だからね、まあなんか良さそうなね、区分けだなと思って、ね、これを選びましたけどもね。で、こちら、お値段なんですが、男性6000円でございます。で、女性が1000円。ということでね、女性すごく安いんですけども、でもいいんです。ね、本当は男女、できる限り近い金額帯のね、方が、女性もより本気だろうと思うんだけど、いいんだよ。そんなのあってね、思って。ね、そういう場が開催されるってことだけでありがたいと、私思ってますからね。で、そんなわけで、今日行ってきました。結構ギリギリにね、着いちゃいましたけど、15時から開始なんだけど、14時45分から受付ってことで、まあ俺は14時50分ぐらいかな、着いて。そんで、着いたら、席にね、行くわけですけども。で、席に行ったら、あなた今日ね、何番の席ですよって言われて、じゃあこちらですって、で、お座りください。で、ソフトドリンクをね、出されて。で、待ってる間、なんかプロフィールカードみたいに書いてくださいねって言われて、書いてさ。で、書いたね、項目いろいろありますけども、名前、年齢、血液型、星座、身長、現住所、出身地、最終学歴、あと職業、年収、休日、兄弟構成、というのがまず最初のね、基礎となるところで、あとは、タバコ吸うか吸わないか、お酒はどんぐらい飲むか、料理はするしない、ペットいる、いない、婚姻歴、ありなし、ね、あとは、甘えたいか、頼られたいかみたいなね。とか、結婚についての希望、またどのぐらいで結婚したいかな、みたいなね。いうのもあったりとか。あとは、まあ、もっとね、ちょっと、進んだというか、ね、ところで、自分の性格を一言で言うと、とか、好きなタイプは、とか、好きな食べ物は、あとは、最近注目していること、もの、あと休日の過ごし方、あとおすすめの映画、本、音楽、で、趣味とか特技、あとデートに行きたい場所、というのをまあ埋めるわけですよ。10分で、いやいや書き終わりませんよということでね。あと受付の時に俺の前のやつがちょっと、もたもたしてたから、もう書く時間5分ぐらいしかなくて。基礎的なものを書き、ね、もう職業は会社員、ね、モバイルコンテンツの、企画運営と書き、年収は300から500万と書き、ね、嘘じゃないですから、ね、幅があるな、400万ちょっと届かないぐらいですけども、ね、500万にも見えなくはないっていうね、そんなトリックを使いつつ、いやあるのよ、その年収でチェックするところがあるから、そこ300から500っていうのがあるから、まあ、ここしかねえからなと、見栄えいいじゃんって、ナイス運営と思ったんですけども、とかそんなね、感じでね、あとは結婚についての希望とかも、1年以内とか3年以内とか書いたんだけど、丸つけるところあんだけど、1年以内って書くとなんかガツガツしてる感じがすごくて、ね、嫌だなと思って、3年以内っていう風に書きましたけどもね。とか、そんなんだね。あと、どちらかというと甘えたい、ね、頼られたいのところはね、甘えたいにしましたから。おじさんなのに。だって頼られたいって、頼られるような人間じゃないでしょう。そしたらもう消去法ですから、甘えたいと。ね、甘えん坊主ですかね、私ね。ジージーなのにね。気持ち悪い。で、そんな、ね、あとは、あと埋まんなかったものもありますが、埋めたものだけでも言っときましょうか。好きな食べ物。今ダイエット中だからさ、なんて書こうかなと思ったんだよね。メカブって書くと思って。でもそうじゃないなと思って、やっぱりラーメン。一応書きました。で、あとは、休日の過ごし方。友人と飲みに行くっていうね。もうほんと今これだから。休日の過ごし方ひどいぐらいだからね。もうこれは嘘でも何でもないし。で、ここのその友人 友人と遊んでるよアピール、いやいいのか悪いのか分かんないけど、友人と飲みに行くっていう、その友人多いよみたいなアピールしつつ、あとはねお酒もね飲むよっていうね、あの飲みに行くっていうのアピールしつつ、あとはもう趣味特技、これもダイエットとアニメ、ひどい組み合わせだけど、女子はダイエット好きですから、だから私はダイエット、でも実際してますしね、多分ね今体重結局今週ねマックスで落ちたのが多分 60.5 キロぐらいまで一回落ちたんだけど、まあ、なんだかんだで生活をしていて、どこかな 61.5 キロぐらいまで今戻ってるかな、なんでねまあまあ、あの62は超えなくなってきた感じがします。まあ、このままね今週ぐらいはもしかしたらピークで、60キロ切るっていう日が出てくるかもしれないね、とかそんな感じなんだけども、ダイエットで、あとアニメね、でも全然今アニメ見れない、もうアニメ溜まっちゃって溜まっちゃって消化できなくて、頑張んなくちゃなとは思うんだけどね、アニメ見ると頑張る必要あると思うんだけど、ね、ちょっと頑張ってアニメもね消化したいなっていう感じなんだけど、一応まあそれね趣味特技っていう風にしようかと思って、あとはおすすめの映画本音楽、最近映画をねちょいちょい見てますけど、まあ言うほどねおすすめできるものに巡り合ってないから、ミラクルニールがつってもわかんないじゃん誰も、だから映画じゃないし本は読んでないから、あの漫画もねサンデーマガジンヤングジャンプしか読んでないしさ、だからちょっとなぁと思って、で他のおすすめのね漫画ありますよ、まあでも最近のおすすめでもねえしなっていうところで、じゃあ音楽だなっつって音楽丸つけて急速猫髪書きましたよ、ここ1ヶ月ぐらいの話じゃないってね思うけど、一応書いてみましたね、どんな反応があるかななんて思って、であとはデートに行きたい場所、ここどこかなってね思いましたけど、おしゃれなカフェって書きたかったんだけど、おしゃれなカフェってねちょっと一瞬思いまして、違うなと、じゃあどこかなっつって、プラネタリウムですね、私好きですからプラネタリウム、一人で行っちゃいますからね、なプラネタリウムいいなと思ってで書きましたね、ロマンチスト、ね、そんな感じね、これは基本プロフィールでございますよ、でこれを元に私ね、女性ともうお話をしていくわけなんですが、で本当にもうさっき言った通り、フリータイムなしで一巡して終わるというねスタイルなんですけども、何分ぐらいかな、5分ぐらいで、今回集まった人が、女性が10人で男性が11人だ、21人体制で今回行いまして、だからね一人やっぱ5分だよね、で5分多分話して全終わったら、その後になんかマッチングカードを書いてもらって回収してうんぬんとかなんかいろいろあるからさ、だからそんなんでまあ5分話すわけなんですけど、でもいいよね、いいよねっていうかさ、これ6000円すんじゃん、6000円の価値あんのかって若干思う人もいるかもしんないけど、10人来てるわけだから6000円割る10じゃん、600円じゃん。じゃあ600円でリアルな女性と、なんかその例えばもうなんでしょう、彼氏私いませんって言って、彼氏ちょっと欲しいと思ってますっていう女性をピックアップしてもらって、その人と話をしてチャンスを得れるっていうことを一人当たり600円で提供してくれてるって、めちゃくちゃリーズナブルだよねと思って、まあねえ、来てる人が可愛いか可愛くないかは別だけど、だからその合法的に声かけをしても事案にならないっていう環境、それが600円一人当たりねえって思ったらすげえコスパいいじゃんって思うんだけど、どうでしょうかね。そう考えればね、まあ、今後もねこういう6000円ぐらいだったらねいいんじゃないかなと思いますけどもね、まあ、そんなわけで、で、じゃあ、順々にね、話が進んでいきますよ。で、まず、一人目。一人 人目がですね、一人目がっていう、これ全員言ってくのになっちゃうからね、言わないんですけど、なんか全体的にね、埼玉県民が多かったね。あの、出身とか、あと今住んでるところとか、なんだかんだ埼玉かな、埼玉率6割7割ぐらい。埼玉絡みが。だからさ、まず話するじゃん。プロフィールカードね、始めてくださいって言われてさ、で、内藤です。よろしくお願いしますってさ、プロフィールカード交換してさ、で、相手のね、プロフィールカードこっちももらって見るじゃない。ざーっと見て。まあ、出身からだよ、大体ね。あれ、埼玉出身なんですか？今、埼玉住んでいらっしゃるんですか？ちなみにどの辺で？つって。あ、ちょっと北の方なんですけど、つって。え、どこですか？どこどこです？つって。あ、わかりますよ、つって。自分も、つって。埼玉出身で、この辺なんですけど、わかりますか？あ、知ってる知ってる、つって。ね。そういう地元トークね。鉄板。で、これは出身だけど、まあ、東京っていうね、現住所の県。まあ、そんな話でもね、向こうが食いついたら、ね、どこ住んでるんですか今は、つって。渋谷です、つってね。いいとこ住んでますね、つって。いや、もう、家賃も高いので、つって。ね。家賃はもうそのまま部屋が狭くなっていきますよ、つってね。そんな話をしつつね。まあ、少しずつ、ちょっと笑いも、ね、入れつつ、ね、鳥かごです、みたいな。そう言ってませんけどもね。マイナス、ね。マイナス100点。なっちゃいますから。今言いませんけども。とか。で、相手のことをいろいろ見るとさ、まあ向こうから話してくる人もいるけど、まあ基本的にはこっちからね、話振ったりとか、するんだけど、まあまあ、趣味とかからかな。ね、まあ話をね、繋いでってっていう。だいたいね、おすすめの映画本、音楽と、趣味特技って結構リンクしてるところも多くて。だから、趣味特技とかってところに、音楽とか、ライブとかね、書いてる人もいれば。で、そうするとその人って、おすすめの映画とか本、ね、音楽ってところに、自分の好きなアーティストが書いてあったりとか、最近見た映画が書いてあったりとかね、しているって感じだから、まあ、そこを広げたりとかして喋るわけですよ。でね、まあ、意外とね、音楽。まあ、多いよね。女の子は音楽好きだよね。結局。これはもう前から言ってますけど、私も統計学的にもう分かってますから。女はバンドが好きなんだよ。なんだかんだ言って、音楽が好きなんだよ、女は大体。なので、よかったよね。俺この数ヶ月、音楽を聴き始めたりとか、映画を見始めたりとか。ね。これもう、バッチシハマってますから、今ね。ね、修行の成果かなと。これが努力。ね。努力かな？わかりませんけども。そしたら、そうだね。音楽が好きな人、結構いたよね。なので、俺が今回さ、音楽のこと書いてるから、で、キュウソネコカミつってさ、知ってる人もいれば、全員でも大体知ってるね。この話になった時に。まあ、音楽好きの人と喋るからね、知ってるんだけど、でもあんまり聞いたことないとかっていう人もいるから、いや意外となんかコミックバンドみたいなもんなんだけど、実はすげえ心に響くような歌もあって、ほんとここ1ヶ月ぐらいで聞いてるやつなんですけど、すげえ良くて、で、そしたらね、話広がるわけで、ライブとかは行ったりするんですかって言われて、7月頭に行ってきます、つってね、そんな話したりとか、ね、女の人もね、ライブが好きだったりとかすると、そういうのでちょっと話が弾んだりとか。で、ね、夏フェスとかは行くんですかみたいな話してさ、音楽好きだからね、相手が。とか、そんな話したりとか。あ、ちなみに、後で詳しく話しますけど、夏フェス、ロッキンジャパン、ね、フェス、当たりました。ね。当たったからこそね、そんな話もできるかな、みたいな。感じだったんですけども、で、あとは、デートに行きたい場所とかをまあみんな書いてるんだけど、多いのはね、やっぱり水族館が多い。で、俺水族館そんなんなんだよなと思って、池袋のサンシャインの上にあるさ、水族館あるじゃない。あそこって年間パスポートとかあんだけど、 いやー年間パスポート買うほどじゃねえなーって思っちゃうんだよね。水族館プラネタリウムだったら年間パス買ってもいいと思ってんのよ。でもプラネタリウムに年間パスはないんだよね。この辺のね悲しみがちょっとございましたけどもね。でもまあまあ嫌いじゃないかな、一人で行く分には。一人で水族館とかねいいもんねって思うんだけど、まあ、暗いからいいのかな、ね、物事すべてで暗いところが好きですから。まあ、そんなわけだから食いつきいいですよ、プラネタリウム。プラネタ、だいたい水族館好きな人はプラネタリウム好きだよねっていうやつだからね。今回俺いろいろ書いたけど、意外とねバラエティに飛びつつ抑えるところ抑えてんなと思って、話はお互いに結構弾む感じのプロフィールカードになったなと思って。そんなんでだから大体、まあ、ダイエット、音楽、プラネタリウム、あとまあお酒かな。でダイエットっていうとね最近ちょっと運動してたりとかもするからさ、ね、筋トレしたりとか、だから結構ねよろしくてよね、こういうのね。だからまあまあね、この数ヶ月の成果が出たんじゃないかなと思いますけどもね。でやっぱりね参加している女性たち、まあ同年代がすごい多いんだけどさ、ね1980年だから、で一番下は29歳、一番上が38歳ということでね、うん、いいねこのねパーティー意外といいねと思ってさ。でねまあざっくり言ってくと、1人目、あんまり、まあ、タイプではないんだけど、まあ、音楽聴くみたいな話してて。で、埼玉の人で、みたいな。あ、じゃあ、つってね。で、一人目の人終わって。で、二人目の人、37歳だったの。で、埼玉出身なんだけど、この人はすごく美人で、なんか、ハイパー美人？いや、わかんねえな。無理してないのに美人っていうかタイプの。まあもちろん化粧もしっかりしてるんだけど、この人は美人な人だなっていう。でも鼻にかけてる感じじゃなくて、みたいな。なんだろう、逆に。これだけの美人が37歳でなんでフリーなんだろうっていうね。ところもありましたけど、普通にね、話も上手でさ、なんか気さくな感じがして美人で。で、趣味は映画とか、ね、好きだって言ってて。私も映画見てますけど、Amazon プライムですけど、つってね。で、あとあれ。みんなね、映画、グレイテストショーマン見てる。映画が好きって書いてあって、好きな作品つって、グレイテストショーマンって書いてある。だから俺も見ましたよ、グレイテストショーマンつって。ただ、つって。やっぱ苦悩するタイプの映画が私好きなんですね。ミュージカルっていうことをね、しっかりと、抑えてね、映画館に行って見ればよかったところなのに。ちょっと勘違いして見ちゃっただけに、ね、なんか、グッときませんでした、みたいな。すいません、みたいな。そんなんだったけど、ね、グレイテストショーマンみんな見てたなーっていう印象。女子なんだよ、だから。女子が好きなのは、女子が好きなんだよ。今の名言だからメモっといてね。女子が好きなものは女子が好き。いや、当然の話でしょ。そうなんだけど、だから、いいの、だいたい、サンプルがいるじゃない、その、女子、例えばじゃあ女友達がいるとすんじゃん。女友達に聞いて、最近どういうのがどうって聞いたら、その子が言ったもの。で、大概の女子多分好きなんだよ。っていうこと。まあ、その、女性っていう、集合体。ね。それはもう集合体がもう一つの概念だから、もうそれは。共有してるから、その辺はね。っていうことで、もうグレイテストショーマン。いうことだったんだけど。とか、そんなんだから、その、二番目の子がすごく美人で、で、同い年、37歳だからさ。いや、これは、いいなと思って。いいパーティーだと思って。いつもさ、いや、これきついよっていう人しかいない中、あ、美人だっつって。逆に疑うみたいなね。なんでこの年までみたいな。ぐらい、すごく、いい子だったんだよね。で、そんなんで。で、ちなみに、これ一巡しかしないから。その後に、フリータイムとかないから、じゃあ、自分の連絡先とか、本来フリータイムとかで渡したりすることが多いんだけど、どうやって、じゃあ自分の連絡先渡すのっていうと、 あの、そういうカードがあってさ、その、自分の、連絡先とか、ね、書いて、で、それを3枚もらえる。で、これを、その、いろんな人とね、こうやって話してる間に、いいなと思った人がいたら、それも直接渡しちゃっていいよと。で、連絡先交換しても、OK って話で。じゃあこの3枚の切り札ね、私 LINE ID 書いてさ、持ってたから。じゃあこれ渡そうかなーなんて思ったの、この人に。でもちょっとね、渡せなかった。ね、ビビっちゃう。渡せなくて、あーと思って。でも次って言われてっからさ、じゃあ交代ですってね、ありがとうございました。この人いいなってね。で、3人目。で、この人はまた埼玉。埼玉ばっかなんだよね。31歳。で、お酒好きだし、あと、漫画とかが好きでっていうね。キングダムおすすめですって言ったからね。やっぱキングダムなんだなぁと思って。読んでねえやと思ってね。今度、やっぱり、ね、読みたいな。前々から俺もね、読みたいと思ってたからさ。ヤングジャンプ読んでね、キングダム読んでないっていうゴミでございますけども。で、まあ、すっと。ね、ありがとうございました。ね、特に、あの、グッと来たわけじゃないんですけどね。で、次の人、4人目が、またもや、埼玉。で、29歳。若い、最年少。なんかね、いろいろと話して。引っ越しとかのね、話して。でも、結構理解してもらえるタイプ。俺がね、やっぱり、2年に1回引っ越しするみたいな話をね、して。わかると。ね、やっぱり更新の費用とか考えると、プラスいくらか払ってね、引っ越しとか。いいよねみたいな話になって、でその子もともと東京住んでてさ、で最近埼玉に引っ越ししてみたいな感じで、でこの子可愛いんだよ、ちょっと化粧が厚めな感じするけど、まあ、29歳でね、ちょうどその若いところとね、いろいろ狭間なところでございますけども、可愛い系の女の子で、ちょっとカエルっぽい感じも少し、カエル顔なのかな、でも可愛い、ブサカワじゃなくて普通に可愛いタイプのカエル、可愛いタイプのカエルってなんだよって、ね、でこの子もいい子だなと思って、だからまあ一応印をつけね、じゃあ2番目の子ね、そしてこの4番目の子は印がついてます、いいな、でも連絡先のカードは渡せずっていうね、もうダメだと思って、もう震えてるからもう今日渡せないと思って、でまあ一応ねこれ全部終わった後にマッチングまだありますから、だからこの時渡せなくてもマッチングする可能性はまだまだね、残ってますから、まあ、チェックだけして。で、次、5番目。この子が、神奈川。ね、神奈川率もね、ちょいちょいありましたけどもね。神奈川で。で、32歳。で、水族館とライブが好き。そのぐらいしかもうメモってませんけど、もう忘れてますけどもね、内容ね。とか。で、6番目の子が、33歳、神奈川。でね、この子もね、いや、パッと最初見たとき、なんかそんな、なんかじゃなかったんだけど、話をしてるうちに、意外と話が合うというか、話しやすいというかね、いろいろあって。で、ここまでさ、やっぱりもう水族館とかライブとか、そういうのがね、趣味とか、多かった中、この子はね、フットサルって書いてあって、体動かすのが好きな子なのかなと思って、で、と思いきや、おすすめのね、音楽とかってところに、エルレガーデンとか書いてあって、音楽もね、好きで、まあ、エルレとかだったらね、最近復活したねとかね、話してさ、少し。俺昔はね、エルレ聴いてた時期がありましたから、瞬間的でもねえな。なんか聞いてた時期があったんで。とか、そんなんで。いいよね、と思って。で、映画も見るっていう。ね、好きで見てるっていうか。意外と、ね、運動して、まあ、音楽聴いて、映画も見てみたいな。なんか、ね、話が、いろいろと繋がって話できて。いい子だな、と思って。そんなね、で、俺もさ、ちょっと、土曜日、今日は行ってきた、この婚活日曜日だけど、土曜日にちょっと運動をしたのね。後で話すけど。その運動の話とかもしたらさ、結構食いつきもよく。ね、それって、みたいな。ね。そんな、いろいろと話盛り上がってさ。 ていい子だなと思って。で、最初あんまりね、その、いいなって、第一印象ね、その、見た目とか第一印象は、お、すげえいいなとか、美人だなとかって思うわけじゃなかったけど、普通に喋ってて、ね、表情とかはすごくいいなっていう、その、嫌悪感があるわけじゃなかったから、そもそもね。この子もいいなと思って。だから、で、この子もチェック入りましてね。で、だからこの子、かなっつって。だから2番目、4番目、6番目、ね、チェック入ってますよ。で、いいなっつってね。で、じゃ次だっつって。で、7番目の子。また埼玉。で、結構マイナーな駅なんだけど、俺、ちっちゃい頃その駅、ね、通ってたから、電車とか使うときに。だから、あ、駅前ってあれですかっつってね、ちょっと盛り上がって。で、卓球とかもね、好きだっつって。そんな36歳でしたけどもね、すっと、ありがとうございました、つって。で、8番目。まあ、また埼玉。埼玉多いな、本当にね。で、映画が好きだと。プラネタリウムとかもいいですよね、つって。36歳。ありがとうございました、つってね。で、次、9番目。この人35歳。で、都内住んでて。で、なんか山登りが好きだって言ってて、俺も山登り好きだった時期があるじゃない。山のすすめ見て。で、でもないけど。普通にね、富士山、登ったこともありますし、あと高尾も登ってますし、あとは、本当にそれこそ山のすすめの、飯能のね、山ね、登ったりとか。もう一回行きたいね、飯能ね。すごい楽しかったんだけど。山のすすめ、サードシーズン。始まりますね。歓喜、大好きだからね、山のすすめね。で、そんなわけで山の話ずっとして、ね、俺富士山登ったことあんすけどとかね、高尾登ったことありますけどロープウェイ使っちゃってみたいな、ね、そんな話して、で、ありがとうございましたつってね、すっつ。で、あと最後、10番目の人が、この人も埼玉、38歳。でも6月誕生日で、本当になったばっかりだっす。だから、同じ1980年生まれ。で、同級生なんだけど、まあ、趣味は散歩だって言ってましたね。ありがとうございました、つって。で、そんなんで一巡しました。で、一巡したらさあどうなるのということなんですが、一巡したら、一応この全部終わるまでの間に、俺の連絡先書いたカード、ね、一枚も渡してませんよ、ね。全部手元に残っております。なので、もうこの時点で、このカードを渡すタイミングは今後存在しません。ね。まあ、破棄しますね。で、じゃあ次何するのっていうと、第一印象カードを書くの。で、自分のね、番号書いといて、ね、私、何番、ね、パルナイトは、誰々さんがいいと思ってますっていうのを書くの。で、これはもう数字がもう1からなんか20ぐらいまでなんか数字書いてあって、で、良かった人をね、丸つけて渡すっていう。で、別に1個じゃなくて、複数の人を選んでいいと。まあ、条件で。で、書いて、スタッフに渡して、で、スタッフの方ですね、集計して、パルナイトに丸をつけてる人。っていう、のを、ちゃんとなんで、マーカーで、ピンクのマーカーでピッて線入れてくれて、で、わかるようにしてくれると。だから、俺が、ね、俺一応丸つけましたよ、今回。ちゃんと。いつもはひよってさ、第一印象カードとかもさ、丸つけないで渡してさ、じゃあ帰ろうみたいになるけど、今回ちゃんと渡してます。で、どうしたかというと、丸は、2番目の子、4番目の子、6番目の子。ね。だからその、37歳で、美人。愛嬌もいい。話もちゃんとできるというか、気配り上手な人ね。なんでこんな人がみたいなぐらいの人。で、この人を丸つけて。あとはさっきの引っ越しの話をちょっとしてた29歳の女の子。で、あとは、フットサルが好きだと。エルレガーデンが好きだと。そんな神奈川の33歳の女の子。この3人、丸つけました、私。で、それをスタッフに渡して、集計されて、で、 ね、俺のその第一印象カードの方に、その、赤い、ピンク色のね、マーカーで、この人とこの人はパルナイトいいよ、言ってましたよってチェック入った。だから、俺が丸つけるじゃん。丸つけた上に、赤、そのピンクのマーカーピッて入ってれば、両思いってことだよね、第一印象では。で、集計何分くらいかな ?5 分くらい ?5 分10分経って戻ってきました。で、見ます。そしたらですね、ピンク色のマーカーが2箇所ついてました。なので、10人中2人は、パルナイト、まあまあ、好印象だよって、思ってくれたってことよね。まあ、パルナイト、今日ね、そこそこ、清潔感のある感じで行きましたから、上はジャケット。ね、白は、下は黒いパンツで。で、スニーカーだけども、本当に黒、重視の、普通の無地のね、なんかアディダスかな。だけど、アディダスってわかるような感じじゃない、真っ黒のね、スニーカー。そして、まあ、インナーはもう、キャラクターとか、そういう、ちょっと面白いのとか、今回も、一回外し、無地のね、インナーにして。っていう感じで。で、ジャケットについても、もう夏だから、ロールアップしてますから、私ね。パルナイトがロールアップって言葉使ってるみたいなね。プゲラみたいな。ならないでください。私もね、ここ最近、やっぱおしゃれ、おしゃれについてちょっと考える時だからさ、やっぱり。女性を意識するっていうこと。で、やっぱ服装に気を使うってことになるじゃん、少し。だからここ最近さ、やっぱりなんか、女性と関わることも、ねえ、まあまあ、あるわけじゃない。女友達ではあってもね。そんな時に、いやなんか毎回 T シャツでもな、とか思うところもあったりとかさ。でね、で今後ちゃんとこうやって婚活、頑張ろうって思った時に、ちゃんとした服装は必要だよねっていうね。で、慣れてきたらさ、T シャツとかさ、だから中に着るやつとかはね、こないだ俺、ユニクロで ルービックキューブの T シャツ買っちゃいましたけど、そういうのもいいけどさ、そういう慣れるまではさ、少し、シャレオツな、清潔感のある服装、そういう心をね、まあ、目指してますから、私。なので、今回も、ね、ジャケット羽織って。で、暑いから、暑く見えるから、夏はね。ロールアップでその腕まくってね、少しね、夏感出してみましたけど、ただもう完全に、下ね、パンツはユニクロね、ジャケットユニクロ、インナー無印っていうね、もう大体そんなんで構成されてますから。でも意外とね、ユニクロの今感動ジャケットってあるんだけど、あれのね、そのネイビー、紺色。いいと思うよ、今年。俺がおしゃれを語るか、ね。もう語りませんけどもね。意外と夏に、ちょっと羽織るためのジャケットとして。速乾性もあるし、ロールアップ、まあ、ロールアップするとすごくよろしいんじゃないと。おすすめと。今年のね、ファッションの感じは、そんな感じでちょっと攻めていこうかな。本当はインナーをね、白地のね、ボーダー、横ボーダー、が、爽やかな感じがして、夏だし、いいかななんて思ってたんですけどもね。そんなの。だからもう、爽やかくんだから今日ね。だから二人から、ピンクの、ね、印がついて。でもこのピンクの印、誰でもいいわけじゃないじゃん。俺が丸つけた子からピンクの印が来てほしいわけ、ね。で、それが、二番目の子からは、ピンクの印は来ませんでした。4番目の子からはピンクの印が来ませんでした。6番目の子、この子からピンクの印来ました。私が丸ついてるところにピンクの印がついてますね。マッチングしてますね、一瞬ね、これね。第一印象カード、これチェック入ってますね。で、あとどうでもいいと思っている、何番目だ ?7 番目の子、ね。あとこの子からね、チェック入ってましたけども、7番目の子は誰だ?あれだ。卓球の子だ。ね。埼玉出身で、俺がたまたまね、マイナーな駅を知っていて、ね、卓球で。 で、この子から来てましたけど、あ、ありがとうございます。ね。関係ないのよ。じゃあもうここよ。6番目の子。ね、フットサルの子だよ。この子から、パルナイト悪くないじゃんって来てるわけ。で、俺も悪くないじゃんって丸してるわけ。で、俺が丸したっていうことは、向こうも知ってるわけで、ね。全部集計終わった後にね、チェック入って。だから、お互いに、お互いに、第一印象いいと思ってんじゃんっていうところなわけ。だから、向こうもいくつか丸つけてるとして、そこで、マッチングここでしてる人が何人かいたら、その中から選ぶというね、まあ、段階だと思うのよね。で、この後です。この後は、まだこれ第一印象カードだから。その後に、最終的なね、最終、なんか、希望カード的なものがあって。で、ここに、私は、で、何番の人が良いと思っておりますっていうのが、第三希望まで書ける。で、これ、三つ書いて、で、またスタッフが回収して、で、最終マッチングをして、で、終わったら、ね、集計終わったら、封筒を渡されます。で、封筒を開けると、マッチングしてる人は、誰々さんとマッチングしましたよっていう風に書かれていて、で、その後、男性が先に、退出をします。で、下で、マッチングしたね、女性を待って、で、連絡先の交換なり、この後の予定っていうのを話してくださいねという流れでございます。じゃあその最終マッチングカード、私書くわけですよ。1、2、3と。で、珍しく俺がさ、いいななんて思った子が3人いるわけじゃん。で、しかも、ピンクの印もらってる子がその中で1人いるわけじゃん。どうしようかな。どういう順番で書こうかな、みたいな。変な話、第一希望のこと、ね、最終マッチングのカードの方で、第一希望、第二希望、第三希望、第一希望でマッチングしたら、変な話、第二、第三のところがマッチングしたとしても優先されるのはね、一番ですから。とかもあって。さあどうしようと思って。ただ、俺、やはりね、同い年の、その二番目の美人さん、その、いいななんて思ってて。ね、俺にはチェック入ってなかったけど、いいなと思ってて。まずこの子書こうと。あわよくばマッチングしたらいいなと思って。で、向こうから、ね、別になんかその第一印象でヒットしてるわけではないから。まあ、外れるだろうと。ね。マッチングしねえと思うけども、まあ、だからこそ、ね、第一希望で書いといて、みたいな。あわよくばと。で、書きました、第一希望で、2番目の子。じゃあ、次どうしようかなと思って。で、4番目の、その引っ越しとかはね、話はちょっと盛り上がった。29歳。可愛いんだけど、ちょっと違うかなと思って。メイクも濃いから、ね、メイク取ったら、どうかなみたいな。俺の髪の毛、ね、水に濡らしたらどうかなぐらいの、化粧取ったらどうかなだと思うのよ。そんなことないな。ね、俺ほどひどくねえ。っていうのもあって。とか、どうなんだろうなと思って。でも話はね、結構弾んだし、いいんだけど、ちょっと迷って。この子とマッチングして、どうかなーっていう。いいじゃん、誰でもね、マッチングすりゃと思うんだけど。だからまあ、チェックも入ったわけじゃないから。いや、この子やめようと。ね。というわけで書かないって決めて。じゃあ、残りの俺がいいなと思っていたところは、フットサルの子。なんだけど、どうしようと思って。フットサルの子。すげえ迷ってさ、いや、書こうかなぁと思って。話は、なんか、合うし。向こうもね、チェック入れてくれてていいと思ってるし。だから、おそらく、ここで俺がマッチング、最終マッチングの紙に書いたら、成立するなと。私は思ったわけですよ。だ成立しないっていうものに関しては、さって書けるわけよ。2番目の子とかね。なんだけど、この6番目の子は、 書いたらおそらくマッチングするだろうというところ。ビビるよねと。マッチングするだろう、下で会うだろう、連絡先交換するんだろう、この後ちょっとお茶でもって言うだろうみたいな。なるほどと思ってさ、いややばいなと思って、どうしようと思って、でなんか超絶好みっていうわけでもないという、そのね、2番目の美人さんはまあ、好みっちゃ好みだけどちょっとまた違うというか、いやどうかなと、すげえ迷うわけで、ほんとこれもゲスな話だけど、話してる間って表情とかはさ見るけどさ、体とかって見ないじゃん。体とかって言ったらやだけど、どんな体型の子だったのかな。でも多分見た目は細かったんだよ、運動もしてるから。だからまあね、太いってわけでもないだろうし、運動できる子だし、いい気はするんだけどなとか思って。で、あとちょっとね、見なくちゃいけないところをね見てなくて、婚姻歴ってあるんだけど、婚姻歴がある、ありなしね、丸つけるんですが、これ見てなくて、で、終盤になって見たんだけど、婚姻歴ありっていう子がいたんで、一人。で、ハッとして、うわ、見てねえぞと思って。だから、やべえなと思って。だからね、もしかしたらその2番目の子も、その美人の子についても、婚姻歴あり。だからこそ、だから離婚しちゃったからこそ、今フリーだってだけの可能性もあるじゃん、と思ったりするんだけど。とか、うわ、それ見てねえなーとかね、思ったりとかして。で、ずっと悩んでんの、俺も。どうしよう、書こうかどうしようか。で、時間が来て。じゃあ書いた、ね、人はね、スタッフの人に渡してください、つって。渡しましたよ。6番目の子、名前ね、その番号書いたかって、書いておりまってん。ひどい、もうほんとひどいなと思って。で、回収されんじゃん、カードで。回収されて1分ぐらい経ってから、うわ、なんで俺書かなかったんだろうと思って。いや、もうマッチングじゃん、ほぼほぼね、90% の確率でマッチングじゃんって思うんだよ。なんかね、いや、これは、あくまで第一印象がね、お互いチェック入ったってだけで、そんなマッチングするかっていうとそうじゃないかもしんないけど、多分空気感というか、二人で喋ってる時の空気感とか、悪くなかったんだよね、その。やっぱり第一印象のマッチングはやっぱりしてるなっていう感じの、その掛け合いというか、ちゃんと、会話と会話の歯車が合ってるというか、いうのはちょっと感じてはいたんだよね。だからおそらくマッチングするんだよなって。ちょっとひよっちゃってさ、ひよってビビって書かなくて、1分後に超後悔して、何やってんのと思って。で、まあ集計してます。で、まあまあね、あわよくばのその2番目の美人さん書いてるからあれだけど、で、みんなに封筒渡されてさ、ね、マッチング終わったので、って見てください、って。で、入っていたものは、こちら。6月特別半額ご招待券、ってね。またね、パーティーの方やってますから、6月はね、半額でね、ご招待できますよ。そういうチケットが入っておりまして、マッチングという言葉は一つもございませんでしたね。なので、男性の方ね、お帰りくださいと。で、私はね、とぼとぼとね、出るということで、自ら棒に振る男。ほんと良くない。みんなどう、今の話。第一印象カードでマッチングしてるじゃん、パルさん、これいけたじゃん。やっぱしパル内藤だったかーっていうね、感じなんだけどさ、本当に何やってんだっていうね。で、この子ね、神奈川住んでんだけど、遠いなって思うじゃん、少し。近いんだけど、俺の中で遠いなって思うんだけど。でも、うちの最寄り駅、 ってさ、代々木八幡駅、まあまあ近いのね。で、これ小田急線通ってて、で、その子、小田急線沿線なんだよ、神奈川で。だからさ、ね、電車も一本じゃない？何やってんだと思うんだよね。いや、本当に。で、そんなんで、ね、もういいやと。ダメだこれやつ。で、もうそのまま新宿だったからね、帰り、無印行って、買い物して。で、あと、仮木60っていう、家具のお店行って、あ、仮木60のソファー欲しいななんて思って。で、その後に、ちょっとお高めのメガネさん行って、メガネ欲しいなっつって。ちょっとおしゃれにね、なりたいなと思って、おしゃれっていうかその、俺もずっとメガネだからさ。だったらもう少し個性的なというか、芸術っぽい感じのメガネにしようかなと思ってね。メガネ屋行って。ちょっとセルフレームのメガネでもと思ったんだけど。まあ、買わない。もう全然買わない。ね。仮木60のソファーも買わないし、高いメガネも買わないし。ね、無印でちょっとしたね、ボーダーの T シャツを2枚買って終わりっていうね。まあ、そんなんでして。で、もう家帰ってきても後悔ですよ。なんで書かないの私っつってね。で、そんな中、この、マチコン、ね、婚活パーティーを申し込んだのが、マチコンジャパンっていう、サイトからね、まあ、大体俺今まで申し込みをしてるんだけど、で、今回の、イベントにあたり、なんか事前に登録しておく、なんだろう、そのマッチングサイト、マッチングアプリみたいなのにちょっとユーザー登録しとかなくちゃいけないよっていうようなものがあって。で、ふとね、それ見たの。したら、このイベントに参加した男性と参加した女性の、なんかその、リストがあって。で、あれもしかしてと思って。今日その、ね、最終マッチングの時書かなかった子のプロフィールとかがあれば、そっからなんか連絡することできんのかなと思って。で、見てたの。だいたいみんな名前なしなの。名前なしだし、なんか中身もあんま書いてなかったりとか。で、見るじゃん。で、あー、わかんねえなと思って。で、二人ぐらいしか、なんか、入れてる人いなくて、ちゃんと、プロフィールっていうか、なんか、年齢とかさ、その、結局、年齢、住所っていうか、その、今の、現住所とか、その辺がわかんないとさ、誰が誰だかわかんないから、判別できないからってあったんだけど、したらね、ちょっと見てたら、二人ぐらいしかちゃんと入れてない、なかったんだけど、その中の一人が、33歳。神奈川って書いてあるんだよ。いや、あの子だよなと思って。連絡取れるじゃ取れんのかと思って。まあ、ここで連絡取って、ねえ、今日、待ち込んで、ちょっと話して、っていう。ちょっとひよっちゃって、書けなかったんですけど、みたいな。最初からメメシーズ始まりっていうね。おじさんなのに、みたいな。っていう、のが一応できなくない状況っていうね、ことで、ただまだやってません。まだ連絡してません。で、一応その子のプロフィールのページは今開いてます。どうするべきかと、ね、思いますけど。でもやっぱり、マッチングは、まあ、良くないよ。良くないけど、何人マッチングしててもいいじゃんっていうね。結局付き合ってるわけでもないから、一回二回食事行ったりとかって、まあ、それも経験値って考えればいいしさ。で、本当に良ければね、付き合えばいいしっていう。ことで、ほんとね、なんでマッチングさせなかったんだろうってね、超後悔してますから、私これラジオ終わって、まあ、深夜に送るのもちょっとあれだけど、明日とか、会社終わって帰ってきてから、 メッセージ付きのいいねを送るっていうことはできるのよ。だからそれでね、おそらくこの子なんだよ。もう逃したね、獲物はすごい大きかったっていうのをすげえ痛感した中、家帰ってきて調べたらいたっていうねことだからいいよなーって。やっぱ運動っていうかスポーツのこと書いてる子がこの子しかいなくて、だからね、付き合ったりとかしたら休みの日とか一緒にスポーツしたりとかできるわけじゃん。これ運動別に嫌いじゃないからさ、そういうスポーツデートとかできるのはすごくありがたいじゃんと思ってとかね思ってますよ。どうですかね。だから一応最低な結果はね、やらかしてしまいましたけども、ここで来て復活ね、復活の呪文が発動しそうだよっていうね。でそれでもダメだったらダメじゃんっていう。ただやることをね、まあ、やれるんだったらもう一歩挑戦してもいいのかっていうねところで、まあ、そんなねマチコンのお話でございまして、マチコン、婚活パーティーなので、意外と俺このタイプの婚活パーティーいいなと思って、そのやっぱりフリータイムがないっていうのはすごくいいよねっていうことなんで、まあ今回またね、その逃した獲物のフットサルの女の子連絡取れて、でなんか食事でもって話になればまたそれはそれでありがたい話だけど、まあないと、考えますから一応ね、そんなことは。だからまた同じところで一回行ってみようかなと、半額チケットあるしね、ということで6月もう一回ちょっと再チャレンジねしたいなと思っておりますので、またその時は、ご期待いただけたらと思いますね。ではまあ、そんな感じで、じゃあちょっとお便りもねちょっといただいてますから読んでいきましょうか。ラジオネーム、フニャチンスクエアガーデンさん、パルさん、やっぱりキュウソネコカミ響くんすよって言っちゃいましたか。女の子はどんな音楽を聞いてたんですかっていうね、答えていただきました。ありがとうございます。そうだね、あ、バックナンバーとかいたね。でもやっぱりその一緒なんだよ、同年代だから、同年代の人って新しい音楽なかなかやっぱり入りづらい傾向があるのか、昔からいるバンドっていうのが多かった印象があります。スピッツとか書いてる子が多かったかな。意外とね、なんかそういう激しい系よりはちょっと穏やかなタイプのが多かったかなって。なんでまあスピッツはね、いいバンドですから、いいグループですから、まあ、それはいいと思うんですけども、本当にそんな感じね。意外とね、今回俺のプロフィールカードもね結構マッチングしましたからね、その女性に。なんでね、もう少しこれを練ってね、すぐに書けるように書く項目決まってるわけだからね、同じ運営会社のところ行けばね全く同じカードになりますから、だからそれをね書いてね、完璧な履歴書を作ってね、それで次回ね臨みたいなと思っておりますよと。そんなところでね、婚活の話長くなってしまったから、他にね話したいこといっぱいありますから、次の話していきますけど、どれがいいですか。したらそうだな、じゃあ競馬の話しようか。競馬の話とかもういいよ、飽き飽きでしょってね思いますけど、一応報告だけねしておきますよ。今週特に G1 のレースもなくね、急にお前本当に競馬の話し始めてんだって、ここ数週間ね。で、G1 のレースなく、来週はね宝塚記念があるんだけど、今週はG3 ね、重賞のレースが2レースしかなくて、なんだっけ、ユニコーンステークスと函館スプリントステークスの二つかなだったんだけど、もう正直競馬予想する時間がなくて、でもう荒れるレースで 最近のね、あのブームの買い方、あの枠連全通り買いっていうのをやってプラス収支になるぐらいの荒れるレースはどれだいう時に、まあ、意外と函館スプリントステークスは荒れるぞっていう話があって、じゃあもういいわと思ってね、函館スプリントステークスで枠連で全部買おうって思ったんだけど、全部買うとなんか30何種類とかあって、いや結構多いな、35種類かなあって多いなと思って、ってことで30で一口100円で買っても3500円かかるじゃん、ということは最低でも配当が3500円来ないとプラマイゼロになんなくて、それ以上の配当じゃないとダメなわけじゃん、厳しいなと思って、私35買ってません。26点買い。買い方としては、オッズの高い方から買っていって、で、ちゃんとプラス収支になる。当たったらプラスになるよっていう買い方。だから、ちょうどね、いくつか買っていくじゃん。その、結果26点買うんだけど、26点買った時に、最低の倍率は26倍。っていう、その調整して、で、結果26点買いになったんですけど、こちら、2600円買いまして、枠連1号、来ました。4170円。なので、2600円買って4170円になりましたので、プラス1570円でございます。2週連続でプラスでございます。たまたますぎる。何の予想もしてないからね。オッズ予想、ただのギャンブルね、半か超かってね、そんなになってますけども、まあまあ良かったということでね、だからこれね、100円単位でしか買ってないからこうなるけど、一口ね1万円単あじゃ 一口1000円単位で買って2万6000円とか買ってれば4万1700円になってるからプラス1万5700円と、まあ、競馬やる人はこんな感じで買ったりもすると思うんだよね。一口1000円とかで26点買いとか。まあ、なんだけどさ。まあ、そんなにかけらんないから、本当にビビたる1500円みたいな。ちょっと豪華な食事ができるぐらい、ね。感じかなってところでね。まあ、来週宝塚記念なんで、結構ここはがっつり行きたいと思いますんで。まあ、どれが来るかななんてね、ちょっとウキウキしつつ、来週ね、また競馬のお話はね、したいと思いますけども。で、宝塚記念終わったら、もう G1 のレース、相当ね、来ないからもう、2ヶ月ぐらいないのかな。こっから夏競馬っつって、G1 ないんだけど。まあだからね、ちょっと落ち着き、ね、たいなと思ってますけどもね。まあそんな感じでございます。じゃあ、後の他のお話しておきますが、そうだね、どれがいいかしら。じゃあ、今週、あった。ね、今日は今ね、日曜日の話しましたけど、土曜日の話しようか。ね。やっぱ休日がね、1週間に2回ありますからね。で、だから最近ね、予定を入れすぎちゃって。土曜、日曜に。で、いつもさ、1週間疲れた体をさ、この休みで寝て回復してんのにさ、回復全然してなくて。そろそろ、ね、寝たいな、みたいな、思ってますけどもね。で、そんな中、今週、土曜日、行ってきました。どこでしょうか？ね、こちら、目の前にチケットございます。ミラクルエッシャー店、というところに行ってきました。これ何かというと、エッシャーっていう、芸術家？画家？の人なんだけど、これの展示会があって、展覧会？これが上野森美術館、上野の森美術館で、6月6日から7月29日まで、やってますと。ということで、先日6月の、16日、ね、に行ってきました。で、これ、ちょっと友人たちと行ったんだけど、ね、パルさんそんなエッシャーとか興味あんの？みたいなね。いうことを思ってる人いるでしょ。俺がね、本当に、俺はエッシャーに興味あんのかっていうね、 思ったりするんだけど、そもそもエッシャーって何っていう人いると思うのよ。あのね、名前は知らなくても絵は多分見たことあると思うんだよね。学校でさ、多分見たことあると思うんだけど、なんか騙し絵っていうのかな、なんか階段があるんだけど、階段をなんかぐるーって一周するんだけど、上り階段、上り階段、上り階段で最後また到達地点ね、あの一周回って、次の行くんだけど、ずっと上り階段なの。上り階段なのにぐるぐるぐるぐるループしちゃうっていう、その遠近法とかもちょっと駆使した騙し絵みたいなとか、なんか滝があって、滝からね、水が流れてて、そこが水路に繋がってて、水路からこっち行ってあっち行って、こっち行ってあっち行って、いやいや、そのままどっか流れてっちゃうでしょと思うんだけど、また最初の滝に戻ってるみたいな。いやいや、滝落ちてきてるよねみたいな。で、ね、上に登るわけないのに、なんか登ってきてて、また滝に戻ってるみたいな。そういう、騙し絵の、画家です。多分ね、見たことあると思う。で、俺正直お恥ずかしながらなんですが、エッシャーっていう名前は知らなかった。あ、この絵ね、見たことある。知ってる知ってるっていう感じだけど、これがエッシャーっていう人の作品だって知らなくて、ね、今回初めて知ったんですけど、前にさ、JR のどっかの駅降りた時に、ポスターが貼ってあって、で、ミラクルエッシャー店って書いてあって、で、ポスターあった。で、すげえ惹かれたの。なぜかというと、絵に惹かれたんじゃなくて、多分絵があって、上にそのミラクルエッシャー店とか書いてあるんだけど、このミラクルエッシャー店っていう、なんだ、フォントというか、ロゴというか、が、良かったんだよね。本来画家の名前、例えばね、なんか、なんとかって外国人の、なんとかが出てこねえけど、名前書いてあるとすんじゃん。その時って別に、その名前って、いじらないんだよね。普通のフォントをそのまま使って、まあまあその画家に合ったようなフォントにして、はい、終わりっていう。そこをいじるものじゃなくてっていうね、作品を押すわけだよね本来は。なんだけどエッシャーに関してはそもそもエッシャー店じゃなくてミラクルエッシャー店ね。だ、名前じゃないじゃんミラクルって、ね、ミラクル光るしか出てこないからさ、からミラクルエッシャー店っていう名前っていうところと、エッシャーっていうエッシャー店のシャーの伸ばしてるのが超伸ばしてるの。人の名前で遊ばないじゃん。ね、だから、わって目引いて。デザインなんだよね。名前をちゃんとデザインしちゃってるっていうところが、惹かれて、あ、ちょっと見に行きたいなって思ったきっかけはあったの。で、そしたらなんか友人たちが、ちょっと、エッシャー店行こうと思うんだけど行くって言われて。行く行くっつって。ね。で、そんなんで、ちょっと、エッシャー店行ったんだけどさ、いつぶりかな、こういう、ね、なんか展示のところ行ったのって、って思うんだけど。前ね、鳥獣ギガとか、上野でやった時行こうとしたら、4時間待ちとか言ってね、断念したことありましたけどもね。でも結構久しぶりの、展示、っていうことでさ。で、朝からね、土曜日。さ、俺以外はみんなさ、早起きなんだよね、人間。もう、あんまいないんだよ。夕方から行動するような人間でね。このように。なので、集合、上野に、12時っていうね。早い。震えが止まんないと思って。で、なんとかさ、ちゃんと間に合ってさ。で、行きますと。なって。で、別に、まあ、当日チケットなんだけど、チケット代がね、1600円。で、プラス、音声、ガイダンスみたいなのが、付けられるんだけど、で、これは音声ガイドか、プラス550円で、音声ガイドがつきますと。で、この音声ガイドって何っていうと、展示を見ていく中で、エッシャーって、こういうね、
生い立ちですよとか、この絵を描いた時は、こういう思いで描いてましたよとか、そういう裏話とかを、音声で、ね、説明してくれるっていうサービスがあって、結構今、いろんな展示会行くと、まあ、あるかなと思うんだよね。で、今回ね、ナビゲーター、バカリズムっていうね、バカリズムが普通に説明をしてましたけどね。あとなんかイメージソングがサカナクションとか、っていう感じで、なんかエッシャー、ね、好きなのかなみんな知らんけども。そんなんでしたけどもね。で、じゃあこれもね、お願いします。一応フルコースでつってね、1600円プラス5500円で、2150円。で、エッシャーを堪能となりまして。で、あともう事前にいっぱいね、下調べとかはやろうと思ったらできたんだけど、まあ、何も知らない状態で行く方がいいかなと思って、ね、その、騙し絵みたいなのがね、その2種類ぐらいは知ってるから、その上でと思ってね。で、ちなみにエッシャー、マウリッツ・コルネリス・エッシャーという画家、ね、1898年の6月17日誕生、ね、そして1972年の3月27日没というね、作家でございますけども、一応ざっくりとどんな人かっていうのをホームページ書いてありますんで、で一文だけ読みますよ。オランダを代表する、版画家マウリッツ・コルネリス・エッシャーは騙し絵の分野で世界一の知名度を持つアーティストである。建築不可能な、構造物や無限を有限の中に閉じ込めた作品、平面を次々と変化するパターンで埋め尽くしたものなど、非常に独創的な作品を次々と作り上げた。エッシャーの作り上げたビジュアルイメージは、クリエイターだけではなく、数学者など幅広い専門家たちへインスピレーションを与えてきたと。そんな人ですね。だから基本的にはその版画を中心に、まあその騙し絵とかっていうので有名ですと。作家なんだけども、今回それ見てさ、思ったのは別にエッシャーって騙し絵じゃねえなっていう、その騙し絵がねすごい先行してたんだけど、騙し絵じゃなくて。その、まあ、版画の作品っていうのが主で、騙し絵は一部でしかないんだなっていうことを、ちょっと今回感じましたけど、ね、見てて思ったの、いろいろね、見ながらずっとね、メモしたんだけど、すげえメモが多くなっちゃって、まあ、どっから話せばいいのかって思うんだけど、版画って、いろんなやり方があって、俺の知ってる版画って基本的には、その、木版画っていうの。木の板があって、それを彫刻刀で削って、で、墨つけて、で、紙に転写するっていう、のしか、正直知らないわけ。で、なんで知らないかっていうと、もうそれしかね、学生の中でさ、美術の時間でやったのなんてそれぐらいしかないから、版画。だったんだけど、版画にはいろんな種類があって、で、このエッシャーに関してはもちろんその木版画もあるんだけど、一番やっぱし多いなと思ったのはリトグラフっていう、その版画で、リトグラフって何なのっていうと石版画っていう、ね、まあちょっと専門的になっちゃうからわかんないけど、そういうのをやってますと。で、石版画っていうのはまあ、ちょっと調べてもらった方がもうね、私の説明だとね、ちょっと伝わりづらいかもしれないですけど、石にね、石に絵描いて、で、それで、なんかその、油分と水とみたいな。で、なんかやって、で、すると、出ますみたいな。ね、版画なんで。だから、おそらく合ってればだけどね、俺が調べた限りだけど。だからなんか石版画って石を掘って墨つけてとかじゃなくて、石に絵描いて、でそれを写すみたいないうようなものがあって、あ、これも版画って言うんだと。だから結局 転写するものを版画というのかちょっとわかりませんけどもね、概念がそこ私、美術専門ではないので。っていうところで、なんかすごくね、多かった。そのリトグラフがすごく多くて、まあ、意外とね、良かったんだよね、と思って。で、まあ、生い立ちとかね、なんか、何歳の時に何してとかね、いうのもいっぱい書いてあって。で実際じゃあ、俺と同い年の時ね、エッシャー何してたんだろうとかね、そういうのも分かったりとかしてさ、そういうなんか、生い立ちと自分を重ねるのもね、面白いなと思うんだけど。とかね、して、で、ちょっと作品をいろいろ見てたんだけど、なんかね、やっぱすごい、ね、どんな作、ね、作家、ね、画家でも、やっぱすごいよって言われて、作品こんだけあるよっつって、ね、大々的に展示するよっつって、みんな来てねっていうような作家だからさ、そりゃあさ、ちゃんと何かね、感じ取れるものないかなって思って、一生懸命見たらさ、そりゃあいっぱい情報入ってきてさ、わすごいなって、多分どんな作者もなるんだよね。っていうのがあるから、まあまあ、感動というか、あーって思うところはすごいいっぱいあったんだけど。あと、実際にね、自分がね、木版画とかそうやってことあるわけじゃん。素人ながらさ、子供ながら。でも、あの時の苦労だったりとか、難しいなとか思ったこととか、そんなのも少しあるじゃん。こういう風に作るんだよねっていうのは分かってるから。で、その中で、こんな風に作品作れるんだっていう。っていうのはあって、木版画だと、波、すごい荒れてる感じの波、海があって、その波の盛り上がってる感じっていうのが、木版画で描かれてて。だから掘ってんだよ。掘ってその重厚な波を表現するって、いや、できんぞと思って。だ。ねえ、もちろんそうなんだよ。ね。できるわけねえってことをやってるから、だから画家なんだけど、いや、すごい表現力だなと思って。これ掘ってすってだろうと思って。どうやってんだろうって思っちゃうような。だからよくね、なんかそういう、いろんな絵だけじゃなくてさ、いろんな作家さん、ね、今、いますけど、で、ね、作家の人たちが展示会とかした時にさ、ファンの人が来てさ、話したりとかすると思うけど、あと作家同士で話したりと思うけど、やっぱね、その場に作品の作家さんがいたら、見て、いや、これ、どうやって描いてんすかみたいな、いう話、なるよねって、いうのはすごく感じてさ、だからエッシャーがいたら、どういう考えでこれ作ってんすかみたいな。どういう手順でつって。っていうのは聞きたくなっちゃうようなね。木版画でも、すげえなと思って。でね、なんか、線の太さで表現するというか、普通のなんか、木にさ、絵描くじゃん。木に絵描いて、それをさ、線上に彫っていくじゃん、大体。で、黒くしたいところは残して。で、白くしたいところは彫って、みたいな。ところだけど、でもその色の濃淡ってつけづらいじゃん、やっぱり。もう白か黒かでもシルエットみたいになっちゃうじゃん、ある意味ね。昔俺、学生の頃に木版画やった時にやったのは、もうラーメン食ってるやつみたいな。作ったの結構ね、よくて。私結構美術、成績は悪くなかったんでね。まあ、時間はかかるんですけどもね。だから結構いいものができたんだけど、でも濃淡っていうことって、わかんないよね。やり方わかんないし、別に学校の先生教えてくれるわけじゃないし。でもこれを、縦の線で削っていくんだよね。で、それを、黒い部分を多くしているところと、白い部分をちょっとずつ多くしてとかで、色の濃淡を表現したりとか、なるほどと思って。だから、あれだよね。学校の美術の時間とかもさ、 意外とね、いやちょっとやってみましょうみたいなやらせるけど、参考資料じゃないけどさ、そういう木版が完成形でもこういうのがあるよっていうのをやっぱいくつか出すべきだよね。さ、あ、なんか色の違いとかってやるときってこういう風になんか入れたらうまくいくかもとかさ、頭使わせた方がいいよねってちょっと思ったりするんだけどさ、ね、今の現代教育はどうかわかりませんけども、俺のときそういうのなかったからさ、こういう表現方法があるんだなとかって思ったりとかさ。で、あとはね、あんまね、その木に絵描いて、で、線に沿って彫っていくっていうことをあんまりしてない感じするね。なんか、その、線は線だけど、線は彫らないで、線の中を彫るというか、で、線の外を彫るというか、線は彫らないっていうか、そういう、なんかやっぱり表現をしてることが多いなと思って、ああ、すげえなと思って、どうやってやってんだろうっていうね、ことだったりとか。あとはね、これがね、木版画だけど、リトグラフに関してはね、なんかもう CG みたい。ね、CG がない、ね、全然、時代ですけど、CG 作品みたいな表現をしてる。すごいなと思って。なんかそのメタリックな感じ出したりとか、透明な感じ出したりとかっていうのが、なんかうまーくやってて、だから版画って彫るってことしか考えてなかったけど、ああいうと転写させるっていうことで、こんな表現ができるのかっていうのをすごい感じて、リトグラフってすげえなと思って。で、家帰ってきてリトグラフ調べちゃうぐらいだから、なんか、あ、なるほど、こういう風にやるんだ。でも、やるんだっつって分かってもね、まだ木版画はイメージできるけど、まあ、こういう風にやったらいけんのかなと、リトグラフが全く分かんないよね。だから一回リトグラフのね、作品作っているところ見たいなと思ってね。まあ、YouTube とかでね、なんか動画ありそうだったからさ、ちょっと時間がある時に見たいなとかちょっと思いましたけど、だからなんかね、 CG っぽいんだよリトグラフ。だから壁とか、その建物がいっぱい建ってて壁があったりとかするときの建物の壁とかの滑らかさとか、気持ち悪い滑らかさしてんだよね。だそういうのを表現するのがすごく、なんか本当にもうぬるっとしたような石の壁みたいな感じが出してたりとか、いいなぁと思ってとかね。だからなんか版画家で、掘るでしょみたいなイメージだけど、いや普通の画家だよねと思って、画家の表現方法として版画になってるだけであって、絵は描くんだよ結局ね。木の板にでも石の板にでも絵は描くんだよしっかり。でそれを水彩画にするのか油絵にするのかで版画にするのかっていうことでさ、だからなんか版画っていうと掘るとか、ね、掘る前提みたいな感じするけど、なんか表現方法の一つなんだなっていうのも感じたりとかして。だからあんま版画家で有名な人ってじゃあ誰がいるって言うと、まあ俺そんなにね、わかんないからさ、そうするとエッシャーなるのかなぐらいのところだから、その騙し絵とかそういうのではなく、版画の作品っていうのを見に行くっていう意味でも俺はエッシャーは結構いいんじゃないかなと思って。で、なんかね、印刷、なんかね、作品の中でちょっと思うのがね、昔のコピー機、そのパソコンの家のパソコンのコピー機とかあんじゃん。あれで印刷したような感じ、なんかさ、横に線入れてさ、黒く塗っていくみたいな印刷方法あんじゃん、なんか。あんな感じで書いてるのもあったりとかして、昔のパソコン見てえなと思って。だからなんか、あんじゃん、にちゃんとかでもさ、アスキーアートみたいなあんじゃん、文字列だけでさ、絵表現したりとか、あんな感じ、言ってしまえばっていう表現とかねもあって、あ、なんか、ね、さっきもだからそのリトグラフ CG っぽいっていうのも、もしかしたらなんかそのパソコン感がちょっとあるんかもしんないね、いろいろね、とかちょっと思ったりとか。 あとエッシャーの言っていたその音声ガイドで言ってて、あのなるほどとか思うのは、絵ってさ、基本的に白いキャンパスに色つけてくっていうものだけど、そんなことあるっていう、別に黒から、背景は黒から始めてもいいじゃないっていう考えがあって、だからさ、版画の世界って最初は黒じゃん。そっから掘ってって白を入れてくっていう。だから白から始まる芸術もあれば黒から始まる芸術もあるから、まあ、スタートは逆にグレーがね、本当は標準なんじゃないのみたいなこと言ってて、いいなと思ってね。なんかそういうのも、そういう小話もちょっと聞けたりとかしてね、あの音声ガイドも意外と良かったりとかして、なんかね、思うのはね、そのエッシャー結局ずっと売れない画家だったのかな、50ぐらいまで。ちょっと違うかもしれないんで、あの詳しくは皆さん調べてもらいたいんですけど、じゃあもっともっともっと前だな、うん、あの結局もうどうだったかもうね、今あやふやになりましたから、俺の記憶では50代ぐらいかなと思うんだけど、売れ始めたのが。でも、もう学生の頃からさ、その美術をね、ずっとやって。で、すごく、なんだろうね、頑張ってたし、で、才能もあったんだけど。でもなんかね、なかなか続けていくのは難しいかななんていう中で、学校の先生から、すごくね、評価されて。で、その道進みなさいよっていう風に言われて、親も説得してもらったみたいな。いう話があって、もちろん才能とか努力とか必要なんだけど、プラスその誰かに見出されるっていうことっていうのが絶対に必要だよなっていうのは思ったんだよね。だからそれだけの努力才能があるから見出されるわけなんだけど、だから、ね、俺みたいな甘い人間は見出される前の段階だけど、でも見出されるっていうことがなんか必要というかっていうのも思ってさ、その俺のね、友達で作家やってる人いるけど、やっぱりきっかけはその見出してもらってんだよね。その小さいながらもやりつつ、でもその憧れじゃないけど、この人すごいななんていう人にたまたま見てもらった時に見出されて、後押しされて、で頑張ろうってなるっていうのがあるから、やっぱ物事ね、そういう、それは別にプライベートでもそういうね、作家とかもそうだし、仕事だってそうだけど、やっぱ誰かに見出されるっていうことでなんか一気に好転するというかのはあるのかなーなんてね、ちょっと思ったりとかして。で、あとね、まあ作品見てて思うのは、やっぱ木版画って、木版画って版画だから、さっき言ったその元が黒、黒地に色をどんどんどんどん抜いていくっていう作業っていうことで、すごい思ったのは、なんかもう光の反射じゃん、その人間の目に映るものって全てが光の反射したものを認識して今空間を認識できてるわけじゃんっていうのが、なんかすごいシンプルに表現されてるなっていう感じはすごいあって、だからもう光の反射だけを、光の反射の濃淡だけを感じて掘ってんのかみたいな。だからここにじゃあ目の前にソファーがありますよとか、ソファーを描きましょうじゃなくて、光が当たって光の濃淡を描いたらソファーになりましたっていう感じを、なんかすごいね、そんなところなのかなって感じたりとかして。とかね、なんかそんなところかな思ったのは、まあ結構ね、いいと思うよ、すごく。で、本来版画、その木版画とかって木に彫るじゃん。で、木に彫った作品だけど、それ残しとくと、例えば他の人の手に渡った時にその木が渡ったら何枚でも複製できちゃうんだよね。だからなんかね、その木版画やってる人は自分の作品吸ったら、その元の木は 割っちゃうらしいの。っていう話を聞いて。だから本来、木版画の元って残ってないことが多いらしいんだけど、今回エッシャーの、エッシャー展の中では、その木で彫ったやつ。まあ、一枚の作品を作るのに、四つの、その木版があって、で、それを重ねて、擦ったりとかしてっていう作品があるんだけど、その四つの木版が、展示されてる。割られてない。結構貴重らしいよと思って。だから、こういう風に彫って、これ、ね、一番後ろの字になってて、で、次その上にこれを、ね、擦って、さらにこれ擦って、これ擦ってっていう、あ、こういう風に四つのやつで構成されて、これが絵としてこうなったのか、みたいな。っていうのもあって、いや、意外と、いいよ。全然騙し絵とかももちろんあってね、あ、これこれってなったけど、そこじゃねえなって。普通に版画としていろんな技法があって、なんかそういうのいろいろ感じられるかなって思うので。で、もちろんなんかいろんなね、絵がいっぱい重なってなんか、あれを見たことあるんじゃない？地上、海の中。キャンパスが、あって下の方は海で魚が泳いでんだけど、そっから地上に上がるにつれて鳥になっていくっていうか、そのいっぱい魚がいます、魚がいっぱい泳いでるけど、魚と魚の間に隙間ってできるじゃない。でその隙間が鳥の形してんのよ。だからあるね、境からはこの魚ね、魚の隙間の鳥の形がちゃんと具現化してって、空に行くと全員鳥になってる、隙間の鳥が。だから鳥と鳥が飛んでる間の隙間っていうのは魚の形してるんだけど、もうそれはもう魚ではなくて空間になってるっていうような作品もすごく多くて、これはなんていうの、なんかその進化的なねやつで、メタモルフォーゼとかっていうやつなんだけど、そういうのも結構ね、代表作品かなと思って。すごい長い、でっかい展示もあったりとかしてね、まあよろしいんじゃないと思って。なんでもない、無機質な、本当にもう三角とか四角とかっていうものから、少しずつ、そのモーフィングっていうかしてって、その、一つの、魚とか鳥とかになっていくとかっていうのも、あったりとかするから。なんかその、無から有への、解放というか、そういうのもなんかあったりとかしてね、私結構良かったなと思って。で、たまたまポスター見て、エッシャーってロゴかっこいいなみたいなところからの始まりでしたが、結果行ってみて、いいんじゃないってすごい思いますからね。なんで結構おすすめかなとね思いますんで、あんまね、なんかそのまあでもゴリゴリをおすすめかっていうと、多分どんなの見ても本当にね、いいなって思うタイプだからさ、とんでもなくひどくなければさ、全部にこういう風になんか一つ一つね思ったりするから、まあ大体おすすめになっちゃうんだけど、意外と良かったんで、ちょっと気になってる人いたらね、ミラクルエッシャー展まだまだやってますから、まあちょっと行ってみるのもね、ちょっと週末とかそんな混んでない、まあ混んでんだけど、待ち時間もね、お昼ぐらいに行って20分待ちとかぐらいで当日普通に入れるから、で中は混んでる、意外とだゆっくり見た方がね、でも物はいいからさ、まあ、2時間とかかけてゆっくり見るのがいいんじゃないかなって、ね、私思いますけどもね。じゃあそんなね、ところで、ただこれ今エッシャー店の話しましたけど、エッシャー展を見ながら私、一つエッシャーとは違うところで感じたことあるんですが、俺一人で行ってんじゃないんだよ、俺友達で行ってんの、5人で行ってんだよね。なんだけど俺やっぱ作品さ、すげえこうやってゆっくり見たいじゃん、しっかり一個一個見たいじゃん、で感じたことメモしたいじゃんね、せっかく見てんだからさ、だからそれそのせいかな、俺だけ一人ゆっくり見るっていう。みんなはさ、その友達同士でさ、 あ、これすごいねとか、あーだねーつって普通に見ていくんだけどさ、いや、ちゃんと感じろよと思って。だから俺はもうそんなの流されないわと思って、もう単独行動ですよ、結局。で、もうみんな見終わって、あ、じゃあ先ね、お土産のとこにいるねみたいな LINE 来て。はぁ、つって。知るか、つって。そう思ってさ、俺ちゃんと全部見るぞ、つって。なってましたから、集団行動ダメ、つって。話なんだけど、だからね、思うのよ。これは、たまたま今回友達で行ったけど、今後ね、じゃあデートコースで美術館とかもあるでしょ。絶対嫌だなと思って。人と一緒に美術館行きたくない。ちゃんとゆっくり見たい。感じたい。だから人のペースが、なんか存在することがもう本当に腹立たしいよね。腹立たしいっていうか、こっちはそれ考慮できないから。自分が、この作品に対してはちょっとちゃんと見たいなとか、これはどうでもいいなとか、まあ、あったりするしさ、しっかり見てえなぁと思うことで、だから向いてねえわ人と生活するのっていうのをすげえ痛感した。もうしょうがないなって思うけどもね。だからなんかダメだなぁね、せっかく友達と行ってんのにねっていうお話でございやすよとね。エッシャー自体はね、いい作品だったんで、おすすめですけども、友達と行くのはね、本人の適性があると思いますから、ゆっくりの方がいいんじゃないかなと思いますけどもね。じゃあね、他、いろいろといただいてます。お便りね、読んでいきましょうか。ラジオネーム、どうも僕です。こんばんはパルさん、どうも僕です。エッシャー店とは直接、関係ありませんが、エッシャー店に行った際の服装について教えていただけませんか。友人かっこ友人と優雅な、休日を過ごす際のパルさんチョイスが気になります。ハットから靴、バッグの中身までできる限り詳しくお願いいたしますというね、いただきました。ありがとうございます。エッシャー店の服装ですが、ちょっと寒かったのもあるし、っていうことで、下は、グレーの細身のパンツ、で、上は、すいません、T シャツはもう、ルービックキューブの T シャツ着てます。で、その上に黒のジャケットを羽織って、で、バッグは、ポーターの、トートですか、トートバッグ、ヒートかな、のやつ。で行きましたね。まあさすがにね、ちょっとジャケットでリュックっていうのもちょっとあれかなと思って、ジャケットだからちょっとね、手持ちのやつがいいかなと思ってね、そんな格好になってますけどね。やだこのファッションチェック、お恥ずかしいっていう。まああとカバンの中身は特に財布とかね、モバイル Wi-Fi とか充電器とか、ね、そんなのがねもろもろ入ってましたけど、特に変わったものはない。あ、まあ、強いて言うなら帽子をね、持ってってます。だいたい外出するとき何があるか分かんないから。急に雨が降って、ね、髪型が乱れたりとか、風が超吹いたりとか、髪の毛乱れたりとか、あるからもう怖くて怖くて保険として帽子をいつも持ってます。っていう話かな。そんな感じね。毎度のね、今後も出てくるかもしれませんけどもね。ちょっとファッションチェックね。これからは、まあ、夏ということで、もう大体でもさっき言ったような、細身のパンツに、中になんかインナー着て、で、ジャケット。で、ジャケットは、ちょっと、まくるというかね、ロールアップするみたいな。感じが今年の夏のね、標準スタイルになるかなと私思ってますから。なんだこいつみたいなね、すいません。じゃあ、そんな感じで、いただきましたね。あとは、他にいただいてます。ラジオネーム。ラジオネームさくらさん。さっきの婚活の件ですね。よかった。また行かなかったら掲示板がまた荒れるところだった。お答えできました。ありがとうございます。掲示板荒れてるんですか？ま、ほぼ見てないからね。なんか、ね、レスがすごいついてるっぽいけど、みたいな。ちょろっと見て、うっつって、ね、すぐ離脱みたいな、ね、 ことが週に1回2回やってますけどもね、ちゃんとチェックしてませんのでね、どんなことが起きてるかちょっとわかんないんですけど、大丈夫ですか今日は。今日荒れてませんか。いや、荒れてんだろうな、この不甲斐ない、ひよっちゃったこの行動ね、荒れそうな感じしますけどもね。まあ盛り上がってくれてるんだったらいいかなって思いますけど。じゃあ、あと他いただきましたお便り、どうも僕ですさ、こんばんはバルさん、どうも僕です。競馬については結果報告となっていますが、ぜひ簡単でも結構ですので、次回レースの予想をお願いいたします。パルさんが高校時代から積み上げた血統知識を踏まえ分析していただければと思いますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。俺の血統知識はな、ダビスターの血統時点で学んだレベルだから古いんだよね。で、古いし、そんな知識あるわけじゃないから、ねえ、ナスルーラーとかね。ナスルーラーすごいなんか早いけど、気性が良くないみたいな。そんなレベルでしか知らないからさ、ちょっとね、難しいかなと思いますけども。まあね、今ね、いろんな、その産駒が出てきてさ、昔はサンデーサイレンスのね、子供とか、そんなのが強そうみたいになるけどさ、ノーザンテイストの子供とか言って。今ね、本当俺がその高校生とかの時に見てた馬の子供がさ、ね、すごい活躍してたりとかするからね。だから、あの馬の子供みたいなっていうのもどんどん出てきて、だってね、もう来年とか多分北サンブラックとかでしょの子供が生まれてさ、そっからさ走ったりとか、そういうのがね、本当にあの頃見てた G1 勝った馬の子供がみたいな。ねえ、すごいもんね。だから、こういうのはいいよね。なんか、時代をさ、長く知ってれば知ってるほど面白くなっていく、そういうね、まあ趣味かなと思うから。でも結構ね、いろいろと競馬のことを調べるとさ、面白いこと多いよね。例えばなんか、今のね、その競馬を、競馬界を牛耳ってるじゃないけどさ、そういうところがあるんだけどさ、そのね、もともと創始者みたいな人がさ、とんでもねえ人だったりとかして、いや、そりゃ牛耳るというか、もうね、日本の競馬界変わっちゃうようなことをした人がいて、その俺の中ですげえね、二大有名な馬っていうのが、ノーザンテイストっていうのとサンデーサイレンスなんだけど、それを日本に持ってきたような人がいるわけ。両方ともと思って。そんな人いると思って。だからそりゃさ、その人が創始者ってさ、そのグループというか、それでかくなるよね。だって、ダビスタで、あの頃やったダビスタで、多分サンデーサイレンスの種付け量が3000万。ノーザンテイストの種付け量が1500万だった気がすんだよ。だいたいダビスタやってるやつは、もうサンデーサイレンスかノーザンテイストつけとけみたいなところがあったんだよ。それぐらいもう二大巨頭だったんだよ。それを一人のね、その人が、まあ、ちょっと関わったね、他の人間もいるけど、その一人の人間が中心に日本に引っ張ってきたみたいな。そりゃ日本の競馬の歴史変わりますわ、みたいなのがあったりとかさ。いや、すげえなーと思って。だからなんか知識が増えれば増えるほど、ね、もちろん面白いね、なんか趣味なんだなーっていうことは感じて、ギャンブルってだけじゃなくてね、なんかいいんじゃないかなーって思いますけどもね。まあ、そんなお話でございやした。じゃあ他の、結構いい時間になってるから、この辺話して、お別れのコーナー行きたいと思いますけど、じゃあ、一個。今週の映画インプレッション、ね、やっていきたいと思いますけども、サクッと行くよ、サクッと。今週見た映画、何ですか？こちら、空人。空人でございます。特に、最近のね、音楽を聴き始め、ね、もう一回聴くの再開して、それで、見たいなとかって思ったわけじゃなくて、もともと、ソラニン、見たかったんだよ。
昔から。でもなんか見る機会なくて、で、見てこなかったんだけども、なんか、Amazon プライムでもね、あるし、で、ずっと見たいものリスト入ったんだけど、見てなかったから。じゃあ、いいかなと思ってね、見ようとなりました。で、ソラニンって何をなんだけど、もともと漫画であって、浅野いにお先生原作の漫画。で、ソラニンってのあって、それの、映画化というもので、主演は、あれですね、宮崎葵ちゃん、ね、やってますけども、で、そんなんで、いろんなね、キャストも、まあ、豪華というか、ね、いいキャストだ、サンボマスターの人がね、出てたりとか、サンボマスターのベースの人かな、もうなんかその、結構いいポジションでね、やってたりとかね、いろいろありましたけどもね、とかとか。で、まあ、どんな話よってことなんだけど、なんか、書いてあるの言いましょう。これを今回ね、Amazon プライムとかじゃなくてね、Yahoo 映画に書いてある、やつですけども。ソラニンという名の詩をモチーフとした切ない恋愛もの、恋物語を軸に、リアルな若者の心情をビビッドに描き出すっていうね、いう感じなんだけど、なんかバンドマンなんだよね。まず宮崎葵がそのヒロインなんだけど、中心は男3人のバンドがあって、その中のボーカルギターのやつと宮崎葵は大学の頃ね、サークルで知り合って付き合ってる。で、そっからまあなんだかんだで卒業とかしてさ、宮崎葵も、まあ、社会人になって2年目とかだったんだけど。でもそこでさ、つれーな、みたいになって。やめてーな、つって。で、そんな相談を彼氏にしたら、うん、やめちゃうよ。なんかあったら俺が守るよ、つって。で、背中押されたのかわかんないけど。で、仕事辞めちゃって、みたいな。で、仕事辞めて戻ってきて、そんな話したら、ほんと仕事辞めちゃったの?みたいな。なって。まあ、そんな感じなんだけどさ。でも、やっぱりそれぞれがまだ若いわけじゃん。大学卒業して2年とかで24とか5でしょ。で、それで、まあ、それぞれが悩んでると。仕事で悩んだりとか、ね、それこそそのバンドマンは、バンドで悩んだりとか、今後の人生悩んだりとか。で、そんな中さ、でも本当にやりたいこと何よ?とかね、そういう問いかけもあったりとかして。で、真面目にやってね、本気でやってみようとか、まあ、そんなのあったりとかね。じゃあその先に何が待ってんのというのがあってっていうような話なんだよ。だからもうほんと青春群像劇ですけどもね。で、俺ちょっと原作を読んでないからさ、なんとも言えんのだけど、やっぱね、浅野いにお先生好きな人は多いんじゃないかなと。俺ね、読んだことあんのね、なんか素晴らしいこの世界みたいななんかあるでしょ。全然わかりませんがね、あれの一巻は読んだことあるね。それ以外読んでないから、なんかこれを機会にね、浅野いにお先生の作品をちょっと読みたいなとは思ってはいるんだけど。で、映画自体はどうなのっていうと、まあまあ良いんじゃないって思う。まあ日本映画だからね、日本映画だけど、それはもちろんでも考えることはやっぱちょっとあるし、で、音楽とかもね、いいよ。ソラニンってさ、アジアンカンフージェネレーションが、ね、アジカンが、曲出してますけど、お好きなんだよね、アジカン自体が。音楽がね、その政治的思考はちょっと何にも言えませんけども、音楽は好きだからさ、アジカンで、ソラニン好きだからさ。だからね、これ、ちょっとね、見たいなっていうのあったんだよね。音楽はいいから。そしたら、ソラニン、ね、やっぱり劇中で流れるとさ、ああ、いいな、ってなって。見終わった後ね、ソラニン普通にね、音楽聴いちゃったからね、いいな、なんて、なりつつ。でね、なんか、なんだろうね、思ったのはね、青春すぎて辛くなるっていうか、こんな青春もう
ないよって、本当に若いからの青春なんだよなと思う。その若さが第一条件だよなと思って、青春って。だからいくら青春っぽくても、もうおじさんになった瞬間にもう青春じゃないなと思って、だから一生無理だなって思ったりとかしてさ、だからそれでちょっと絶望しつつもね、青春をがっつり感じられるねって思う。だからなんかね、眩しいよね、苦悩してても何でも。だからね、ちょっとそんなことをちょっと思ったりとか。だから20代の人とかはいいよね、ちょっと遅かったなっていうところでさ、また青春繰り返せるじゃん、まだね。30も後半になってくるとね、いや青春じゃねえしっていうね、なるけどね、ちょっとジタバタしたくなっちゃいますけどもね。あとはね、そのやっぱり問いかけだよね、幸せかっていう問いかけがちょっとあって、その物語の中心というか、俺の中では中心にね、その本当に幸せか、本当に望んだ形の幸せかっていう問いかけがあって、なんかいや幸せだよね、すごくその自分を納得させるために幸せだって言い聞かすっていうか、で本当に、いや本当だよ、本当につって、どうなんだろうかつってね、なるじゃん。でも大人になるってそういうことじゃんっていうやついるじゃないね。なんかいろいろ考えるところあんなみたいなね、そんなお話でございます。だからまあ空にいい作品だとは思うので、特に見るもね、ねえなとか、何見たらいいかななんて思ってる人いたら、空に悪くはないと思いますんでね。まあ、よかったら、ね、ちょっと、見るものリストの方にね、入れといていただくとは、まあ、いいんじゃないかしら、というところでございやすと。
童貞ネット、アットネトラジ。
それではね、お時間ほどときましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとかね、あとまだ喋れてないことをつらつらとお話しして終わろうと思うんですけども、意外とね、時間が来ておりますんでね、サクサクいきますけども、今日話したかったことざっと いきましょう。ゲーム、任天堂スイッチの話していい？ドラゴンボールファイターズってさ、ゲームがあって、で、プレイステーション4でね、提供されてて、で、俺すげえ、その、ドラゴンボールファイターズって格闘ゲームなんだけど、ほんともうアニメのキャラがそのまま動いてるみたいな、セル画が動いてるみたいな感じのゲームで、すげえやりたかったんだけど、プレステ4でしか出なくて、その作品が、なんと、任天堂スイッチに、出ます。で、任天堂スイッチで、まあ、発売されるという情報がありまして、俺歓喜となっております。ね、PS4 買わなくてよかったっていうね、いうところでさ、で、待った甲斐があったなーって思ってんですけども、で、そんな話と、あと、まあ、スイッチに関して、まあ、私何にもゲームしてませんけど、基本的に。今週1個ダウンロードしたのがあって、で、何かというと、フォートナイトっていうゲーム、結構今流行ってるゲームだと思うんだけど、何かにつけて見るんだよね、フォートナイトの話で。俺も一回デモシーンみたいな見たことあんのよ、昔ね、昔っていうか、その流行る前、リリースされる前に見たことあって、で、なんか面白そうだなと思ってた、少し。っていうのもなんか言ってたら、バトルロイヤルもののゲームなんだよ。FPS ではないの？ちょっとよくわかんないんだけど、自分視点でやるっていうよりは、なんか俯瞰して自分動かしてみたいなやつなんだけど、で、戦って、で、ユーザー同士で戦って、で、最後まで生き残れみたいな、いうゲームなんだけど、普通、 ね、ゲームスタートってなったらさ、いろんな物陰から始まったりとかしてさ、ね、ランダムで配置されてそこから戦うとか多いと思うんだけど、フォートナイトは、最初、空中に飛んでいる、その飛行物の上からみんながダイブして、で、もうスカイダイビングするんだよね。で、パラシュートみたいに持ってて。そんで、各自、その島にね、降り立つの。で、そっから、戦いが始まるのね。それないじゃん、今まで。で、この、上から、飛んでく、スカイダイビングするっていうのを見たときに、それ自体がなんかもうすごい新鮮で面白そうで。で、フォートナイト一回やりたいなと思ってたけど、まあまあ、触らず来たんですが、この間の、海外のさ、ゲームの、その発表会があって、E3 ってやつがあって、その時の任天堂が、いや、スイッチで、フォートナイトやりますよ、つって。で、言ったらもう翌日とか翌々日から配信が始まって、っていうやつで。で、無料なんだよ、これ。無料で遊べんの。で、なんかアイテム買うとかなった時にお金払って買ったりとか、だから、有料課金系ね、のサービスなんだけど。で、ね、ダウンロードして始めたんだよ。でも、やっぱ初期って辛くて、なんだろ、耕す、田んぼを耕す、その、クワみたいなのしか持ってねえの。いや、これで銃持ってるやつ戦えねえだろうと思うんだけどさ。だから、まあ、もちろんね、ゲーム中に、その、フィールド上で拾うことはできるんだけど、最初の基礎装備として持ってねえから何も。いや、これ、無理だろうって思うんだけどね。とか、でも、そういうのをね、だからね、今思ったけど、その、できる限り、生き残ってると、なんかその分、ゲーム終わった後のその、ポイントがね、もらえたりとかするんだけど、その、だったら、島にね、その、スカイダイビングして降り立つのすっげえ遅らしゃいいじゃんって思うんだよね。で、誰もいないところにそれで降り立って、こっそり身を隠してればいいじゃんって思うんだけど、そうじゃないんだな。って今ちょっと思って。飛び降りても、いち早く一番下に降りて、そのフィールド上でアイテムがあったりするんだよ、そこにね。それをガンガンガンガン取って、で、戦っていかないと、結局、最後までは生き残れないんだなって。途中まではね、どんな風にしたって生き残れるけど、最後まで生き残るってなると、敵を倒さないといけないから、もう我先に、アイテムのある場所に降り立つっていうこと。が重要なんだなってことを今感じました。ね。話しててね、ちょっとね、理解するところもありましたけど。なんで、それが無料でね、できるから、もちろんお金払ったらサクサク進むんだろうけど、まあ、なくても一回、ね、楽しめるかなと思うから、ぜひ無料なんで、やってみるのはいかがかなって。話題作で、ね、結構みんな盛り上がってるかなと思うんで。っていう話。これがスイッチの話でした。ね。ちょっとやりたいなと思って、これからも、まあ、当分はね、クワを持って頑張りますけども、まあ、そんなんで、やっていきたいなと思ってます。で、あとはね、他のお話をしましょう。他ね、そうだなぁ。あれだ、さっきちょっと言ったけど、ロッキンジャパンフェス、8月4日土曜日の、やつなんですが、2枚、申し込んで、で、当選するかしないかってところだったんですけど、問題なく当選しまして、2枚、一応、権利がございます。で、火曜日かな、6月19日までに、決済をすれば、家にチケットが届くというところなんだけど、さあ、どうしたもんかっていうね、感じなんだよな。だ友達、まだ、あればさ、誰かしら行くじゃん。だから、まあ別に買っといていいよ、いいようなもんだと思うんだけど。ちょっとね、考えてます。で、来るんだよ、結構いいのが。いいアーティストが。キューソ、ネコカミ来るし、まあ、今度ライブ見に行くからいいっちゃいいんだけど、とか来るし、他にも、俺もさ、アニソン好きじゃない。リサ来るんだよね。生リサ、まあ、ちょっと見たいなってあるじゃん。 別に、リサと青いエールどっちがいいって言ったら、断然青いエールっていう私なんですが、でもリサもさ、やっぱ俺が見てきたアニメ、いっぱい歌ってんだよね。だから、リサ、ね、見たいじゃん、みたいな。あの人ね、ああいう、なんか、大きなところでやるの好きそうだもんね、と思って。煽って、ね、盛り上がりそうな気はするし。まあ、リサ見たいな、みたいな。あとね、多分、富士ファブリック、あ、いるかな、富士ファブリックいた気がすんだよな。見たいんだよね。俺は富士ファブリックが好きなんだよね、っていうことで。だからなんかいろいろ考えて、ね、ちょっと土曜日、行きたいなーなんて。で、高いんだよね、チケット代。あのさ、このチケット代なんだけど、昔は、そこまで高いイメージなかったの。で、調べたの。俺が前行った、フェスって、2005年に行ったのね、ロッキンジャパンフェス。で、2005年の2日目に行ったの。ウィキペディアとか見るとさ、わかると思うよ。ロッキンジャパンフェスのウィキ見て、で、何年開催みたいなアーティストバーって出てくるから、あ、パルさん、この回行ったんだってわかると思うんだけど。だ、2005年の2日目行って、ミスチルとかが出たからね、最後ね。いや、結構良かったんだけど。で、その時のチケット代が1,500円だったの。まあまあ、わかるじゃん。でも今回の2018年のロッキンジャパンフェス、14,000円だからね。前までは2人で約20,000円だったところが、2人で約30,000円になってるからね。そのシステム代とかさ、その決済システムとか配送料とかいろいろかか、入れると30,000円超えるんだよ。高えなと思ってね。っていうのありますけどもね。まあお祭りだからちょっと行きたいなと思ってて。8月4日土曜日。で、ただですよ。フェス行く周りの友人いるんですが、何やら6枚取ったらしいの。で、6枚取って、その中に、俺が入ってるらしいんだけど、ね、予備代メンツとして俺が入ってるらしいんだけど、だこれ、8月5日なんだって。8月5日の日曜日なんだって。でもさ、日曜日とか無理じゃん。ね、朝から晩までさ、フェスで楽しんで、次の日仕事？朝から。いや、無理だって、って思って。だから、ちょっと日曜はやだなーって。あと、ラジオもあるし。まあ、ラジオはね、時間、もう、日曜日やりませんっていう話は、前々からしてるからさ、まあ、これを機に、ね、ちょっと曜日変えるってのもありだけど。でも、ラジオは抜きにしても、次の日仕事じゃんと思ってさ、ちょっと考えちゃうよね。だから、ね、二日は行かないよ、さすがに。その、二日間。その、土日でさ、俺、そんなに、ね、ライブとかに、行かない人間だからさ、二日間連続とかは、ちょっとなーと思って。一日だけでね、結構お腹いっぱいだし。でも、意外とその二日目、8月5日も、まあまあ、見たいアーティストはいるわけ。ね、だからどうしようみたいな。2個とか出るしさ。2個好きなんです。ね。2個タッチね。うん。タッチザウォールズみたいでしょ？よくわかりませんけどもね。とか出るからね、見たいな、みたいなのあるけど。あとアイドルで、ビッシュ。ね。もう私知らないんですけど、あんまりね。まあそういうの好きな、人がいたりとかもするからさ。だから2日目らしいんだけど。で、みんななんか、もしかしたら月曜日有給取るみたいなさ、こと言ってるからさ。いやいやいやいや、と思って。俺ら休めねえからと思って仕事。困っちゃったな、みたいなね。だから、まあ、友人たちはじゃあ日曜日行ってもらって、俺は土曜日みたいな。で、2枚あるけど、誰かと行くわけでもなく、1枚は、だから、転売じゃないけどね。誰かに譲って、一人でフェスに行くみたいな。ダメだって、もう単独行動しか楽しめなくなっちゃってんだから。やだね、本当に。っていう感じです。 そんなロッキンジャパンフェスの話でした。ちょっとどうするかは、明日、報告しないとさ、もう支払いとかあるからさ、困っちゃうんだけど。6枚。まあ、6枚別にね、それ友人たちは、あの、メンツなんていくらでも呼べると思うんで。ね、まあ、嬉しい話なんだけどさ、俺をメンツ入れててくれたのは。ただ、仕事があるからなーって思うと。すげー体力使うじゃん。無理かなみたいな、ちょっと思ってますけどもね。じゃあ、あと、今日他のお話、もう一個だけ、普通に大きい話があったけど、まあ、いっか。ね、あの、サクッと話しますけど。エッシャー店、土曜日に行って。で、その後、もうね、12時に行ってるからさ、終わって飯食って、まあ、早いわけですよ。だから、夕方から何するみたいな話が事前にあったんだけど、スカッシュしようって話があって。で、俺スカッシュってやったことないんだけど、初めてね、ちょっとスカッシュやりましてね、意外と面白かったんだよなって。スカッシュって何って話なんだけど、室内でさ、四方囲ま、壁に囲まれた部屋があって、そこで、まあ、対戦型壁打ちテニスみたいな、やつよ。で、ちゃんとルールがあってさ、なんか、こういう風にやるんですよってあるんだけどさ、この線の、ね、線より上に打ったらアウトとか、下に打ったらアウトとかね、サーブはこっちのコートのここに入れないとダメとかもあったりするんだけど、まあそういう、で、壁当てでお互いに打っていくっていう、そういうスポーツでさ、まあ知ってはいたけど、やったことないし、やる機会ないじゃん、スカッシュって。なんか、卓球とかだったらさ、ね、あるじゃん。卓球場みたいなさ、漫画喫茶と併設してとかさ、なんかネットカフェととかさ。だから、あとダーツとかボーリングとかってできるけど、スカッシュやる機会あるっつって。友達に誘われたって、フットサルしようぜとか、そういうことじゃん。ないよな、とか思ったんだけど。なんかたまたま、その友人が、大学の頃、スカッシュサークルにいて、みたいな。だからちょっとわかるからっつって、でちょっとやったんだけど、でスカッシュどこでやるのって思ったら、なんかそのスポーツセンター的な、そのフィットネスセンターみたいなところの地下とかにね、そういう設備があって、あ、そんなあんだと思って、俺が行ったことあるね、いくつかジムあるけど、そういうところなかったけど、で、ちゃんと設備があるところがあって。なるほど。そういうところ以外だって知らないもんね。スカッシュ、専門でできる、なんかね、場所とかって、まあ、意識してなかったから知らないだけかもしれないけど、全然知らないし、と思って。だからそういうね、ジムの中にね、併設してるとか、なんだなぁと思ってさ。そんなんでスカッシュ、やったんだけどさ、卓球やってたからなのかわかんないけど、ラケット競技をやったことある人だったら多少できるんじゃないかなっていう印象だね、やっぱりね。球はね、ちっちゃいの。本当に卓球の球と同じ大きさなの。で、これがゴムボールで、すげえ弾まないボールなのよ。で、それを打ち合ったりとかするから、だからボールの大きさは馴染みが結構あって。で、ラケットはちょっとテニスのラケットよりもちょっとちっちゃいぐらい。だから、テニスと、バドミントンのラケットの間ぐらいのサイズ感で、スーパー軽いのね。で、だから、まあまあ、ね、わかるけど、感じはね。で、ただ、普通のラケット競技と違うのは、普通のラケット競技って、振るときにさ、ちょっと面を寝かせるじゃない。でも、スカッシュは面を寝かさないっていうところが、なんか結構な違いで、だ回転かけるとかって概念はあまりないらしいのよ。もしかしたら下回転とかあるかもしんないよ。それでね、壁に当ててキュッてするのはあるかもしんないけど、上回転、そのトップスピード、そのトップ回転、ドライブっていうの、そういう回転は基本的にかけないっぽいから、普通にラケットで打つときは、全部、もう面で そのまま弾いていくみたいな感じらしくて、そこがね、最初慣れなくて、どうしても被しちゃうんだよね。それがね、ちょっと難しかったなと思うけど、まあちょっと終盤は少しずつコツをつかみ、面白かったなと思って。だから、ちょっとね、だからちょっと、土曜日やって、もう、今、体バキバキなんですけどね。さっき足組もうと思ったら組めなかったからね、痛すぎて。まあね、ダイエット中だから、これ筋トレもできてね、よかったなって思って。スカッシュ、ちょっとやる機会あったら、やっぱ苦手なスポーツってやりたくないけど、得意というか、面白みを感じたらね、意外といいなって思うんで。でもスカッシュやる機会ないな、今後なと思うんだけど、もし機会があれば、ね、やりたいなって思えるぐらい、結構面白かったというか、体も使うしね。で、球技だけど、で、ラケット使うけど、瞬発力でなんとか、ね、頑張るみたいな感じだったから、意外とね、体も軽くなってね、ついてはいけたので、その、なんかスカッシュ用の筋肉になっていくとね、もっとやりやすいのかなと思うけど、まあ、そんな感じ。ね、1時間やってね、もうぐったりしちゃいましたけどもね。まあ、そんなところでしたね。じゃあ、あと他のお話ですが、これサクッと言って、ね、スッと終わりますけど、あれですよ。大炎上系にはなりませんが、またやってしまいまして。何をやったかって？婚活日曜日。ね。だから、本当は万全な体制で行きたかったわけなんですが、なぜか、土曜日深夜、友人の宅に泊まるっていうね。またやってしまってね、なんかね、友人宅に泊まって、朝4時15分に家出て、で、自宅に着いたのは5時15分と。3時まで飲んでたからね。だから、ふらふら、ね。酒抜けない感じでちょっと婚活行ってます、実は。ね。12時間だっても抜けないんだよ、俺ね。ほんと。まあ、そんなわけで。もう、やらないって決めたのにね。またやってしまったって。すいません。ね。もうすべての話がこれでね、水の泡になりますけどもね。だから最後にちょろっと言いました。ね、スルーしてください。そんな感じ。じゃあ、すげえ、喋りたいこと喋って、もう時間、スーパー来ちゃってんだけど、お便り読めてないじゃんっていうね。話で。なんか、いっぱいもらってんだよな。いっぱいもらってて本当は読みたかったな。でも時間がすごく押してるので来週読もうかなみたいなね。ところで申し訳ない、本当にいっぱいもらってんのによくないね。じゃちょっとリアルタイムでもらってるやつちょっと読みましょうかね。ラジオネームさくらさん、スカッシュはスポーツであって筋トレじゃないでしょっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあそうね。まあとはいえこんだけ筋肉痛になってるからいい筋トレだよねと思って。足パンパンだもんね。あと腕とかも肩とかもガッチガチになってるから。だからなんか筋トレだけをしていても、じゃあその筋肉鍛えてね、次どんなステップがあるのって考えると、まあ、筋トレは程よくしつつやっぱスポーツをねして、でスポーツに適した筋肉にしていくのもねいいかなと思うし。やっぱね、その瞬間的な筋肉使わないとつかない筋肉ってあるじゃん。まああるんだろうけど、そのね、ジムに行ってさ、いろんな機材があるからそれ使えばつく筋肉あると思うんだけど、俺ね、そういうの使わないで家でさ、懸垂して腕立てして腹筋してみたいな、ね、コロコロ腹筋やったりとかで終わってるからさ、そういう意味ではちょっと激しめのスポーツするとまあいい筋肉と、あと有酸素でもあるからさ、ちょっと痩せやすいかなと思ってね、結構いいんじゃないかなと思ってますよ。あとね、いただきましたお便り、闇の目視録さん、フォートナイトみたいな TPS は最近主流だぜ、PUBG とか、荒野行動と同じだよな。あと課金して買えるのは、スキンとかだけだよ。武器は基本現地調達だぞ。じゃなきゃ課金ゲーになっちゃうだろいっていうね、答えいただきました。ありがとうございます。なるほど。じゃあみんな鎌持ってるだけなんだね。そっか、じゃあ課金じゃないんだね。もう 速攻で降り立って武器ゲットしてやるという。なるほどね。ちょっと頑張りますね。ありがとうございます。そういうこういう知識ちょっとね、乏しいんでね、こうやって教えてもらえるとすごいありがたい。よく見んだよね、こうやってなんかその荒野行動なんかね、ちょっとこの間なんか話題になってましたけど、あと PUBG っていう言葉ね、ちょいちょい見んだけど何の略かも分かってないからさ、なんかそういうのもね、なかったじゃん今まで、そういう表現のゲーム。 FPS とかもさ、まあ、この10年前ぐらいでしょと思うんだよね。だからどんどん新しいゲームはね、まあ元々あったけど、そういう名前で呼ばれてなかったし浸透してなかったと思うんだよね。だから PUBG とかももう本当にここ最近だよね。半年一年ぐらいで認識した言葉だけどなんだかわかんないみたいなところなんで、実際にねこうやってゲームすることで調べたりとか、ね、することもあると思うんで、まあ、ちょっとフォートナイトせっかくスイッチ持っててね、無料で提供されてて意外とやりやすくて面白いから、でちょっと今後もやっていこうかなと思っておりますけどもね、ちょっと上手くなったらね、リスナーの方とね、対戦してみるというか、一緒にフレンドになってね、やってみるっていうのも面白いかなと。そのぐらいまで頑張りたいね。フォートナイトオフじゃないけどさ、まあ、オンなの。フォートナイトオンみたいなことしたいけどね。まあ、そこまで頑張れるかわからないんでね、あまり期待しないでください。ね。そんな感じでございました。じゃあ、ちょっと喋りすぎちゃったから。お便りすいません。来週、そんなもう話すことないようにするんで、お便りをね、中心に行きたいなと思ってますから。来週はですね、6月の24日、日曜日、またね、22時ぐらいからやっていきたいと思いますから。まあ、今週ね、あと、なんか、1週間、なんか予定があるかっていうと、まあ、婚活また行くか、まあ、予約してないから別に行くかどうかわかんないけど、っていうのが一つあるかもっていうのと、あと24日宝塚記念があるっていうところで、あともう一個あんのよ。23日、ちょっとイベント行ってくるんだ。テクノじゃない、トランスの。だからそれまたね、これ深夜なんだよ。土曜日だ、日曜日の0時から始まるのよ。土曜日の23時50、59分から朝までのトランスイベントで、だからまた日曜日朝帰ってきてから寝て起きてみたいなやつ。もし婚活とかやるんだったら土曜日の昼間にやって、でそのまま深夜突入して朝、日曜日の朝になって、でそこでもう夕方まで寝て、で家のことしてね、掃除だ洗濯だなんだかんだやって終わるっていう、でラジオみたいな感じかなと思うから、まあ、そんな酒も飲まないだろうしね、動いてるしね、まあ、程よくやりたいと思ってっから。だから基本的にお便りをねたくさん読めるかなと思うから、ちょっと溜まってしまってね、せっかくいただいてるのにちょっと読めてなかったもの読ませていただきたいなと思いますから、まあ、そんな感じでございやすと。いやー、すいませんね。なんか今日も長々と喋りたいことだけ喋ってしまいましたけどもね。そんな感じ。じゃあね、今日も本当に長いね、お時間ね、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、また来週、お会いいたしましょう。さよなら。